乃木さん。
はい。
冬といえば何すか？
冬といえばですか。
うん。
あれですね。灯油の匂いですね。し
灯
ない。
油の匂い。
しないけどね。
ああ、そうか、ストーブか。
そう、ストーブのほら、灯油昔なんか、ね、あれ売ってたじゃ
売ってたね。
ない。あれの匂いがね。
ああ、うち今でも石油ストーブだけどね。
本当に？
うん。
あれ、灯油どこで買ってんの？
近くの酒屋さんだね。
ああ、そっかそっか。
配っ
そう
て
そ
くれるじゃん。軽トラに乗ってさ。
う。ほら、昔音楽流しながら走ってたじゃない。
懐かしい。
焚き火のね。あれが僕の冬のイメージですけど、最近全然ないですね。
そうね。あ、そう、酒屋さんもそういえばやめちゃったんだ。だからなんか、ちょっと遠いとこから買ってんだけどね。
ああ、そうなんだ。
まあ、今年はちょっと子供もいるから、ちょっと今年だけやめてんだけどさ。
ああ、なるほどね。
ストーブは。
安全のために。
そうそうそう。
まあ、あとは特にないですよね。冬のイメージってね。最近あったかいし。
そうね。これ暖冬だね。
ね。
あ、っていうか僕らあれじゃないですか。高校の時はストーブ係じゃないですか。
ああ、そうそう。3年間ね。
そう、季節労働者だからね。
季節労働者。一番仕事がねえからって選んだ。
3年間同じクラスだったんですよね、僕らは。
そうなんですよ。
3年間ね。ん？
でもさ、一回女子がさ、ストーブガンガン火使いすぎてさ、灯油がなくなってさ、あれしかも確か1週間の割り当てが決まってるじゃない、クラスで。
決まってる。
それで枯渇してさ、みんな寒い寒い言ってね、
あったっけ？
ありましたよ。で、僕らのせいにされかかったんですよ。
そう、月曜とかになんか取り行くんだよね、休み時間ね。
そうそうそ
で、教室のストーブに入れて、
う。うん。
それで、頑張ってくれよ、みたいな感じだよね。
そうそうそう、あんま使うなよって言うんだけどね、放課後に餅を焼いてるやつらがいてね。
ああ、いるいる、絶対そういうやつはね。
そうそうそう、女の子がね。
ああ、そうか。
そういう、それが冬の一番の思い出かな。
やば、しょぼすぎるな。
まあね。でも、もうここのとこはやっぱ、あれだね。バタバタしてるイメージしかないからね。
あ、年末だから？
そう、仕事納めに、忘年会にとか。
そうね、忘年会ね。
いや、あれですね。11月はもう、撮ってないですけど、その間、オタク相当忙しかったみたいですね。
そう、10、11月は、ちょっと、今までで一番忙しかったかもしれない。だ
やっ
から、
ぱあれ、
撮れなかったんだけど、これも。
まあ、制作ですか。
そうだね。まあ、普通の仕事と、夜は制作で、いやー、本当に土日も休みも全然なく、一切なくだね、本当に。
お疲れ様です。
いやー、まあ、一応山は越えたんだけど、まあ、すぐまた次のもあるから、
いいね、アクティブだね。
また頑張らないといけないんだけど、まあ、ちょっと一段落したかなという感じで、この一週間はちょっと気を抜いてしまいまし
それであれですか、風邪ひいたんですか。
た。そう。すぐ撮ろうと思ったんだけど、風邪ひいちゃってね。
いや、弾けるときに弾くのが賢いですよ。
まあね。
常に健康ってのは嘘ですから。
まあ、やばい時に弾かなくてよかった。
ああ、そうね。あれだよね、本当に。久しぶりだからさ、わかんないよね、感覚が。
ちょっとわかんない。そういえば何言うんだっけって感じ。
そうそうそうそう。
言わなきゃいけないこととかもちょっと忘れちゃったよ。
まあ、なんか、あれじゃないですか。昨日ちょっと久しぶりに会ったんですよね。いわゆる学校の友達と忘年会的なね。
そうだね。
そこではあんま喋んなかったからね。
そう。まあ、あれだけ人いるとあんま喋れないよね。
そうね。まあ、ここでね、ちょっと取り戻したいと思います。
そうだね。とりあえず始めますか、一応。
始めますか。
はい、じゃあ始めましょう。カエサルの休日です。この番組は、30代の画家、私ダニエルとクリエイターの乃木が、サイコロを振って才の目に沿ったトークをしていくというトーク番組なんですけれども、久しぶりですね。
つたないですな。
もう噛んだところはカットするよ。
切る。
まあ、ちょっとじゃあオープニングをちょっと長めにね、近況も兼ねて。
そうですね。
まあそんなわけで僕はすごく忙しくて久しぶりに撮るんですけれども、
うん、
ね、番組も、まあせっかくなんでこの間に 何個か撮りたいなと思うんで、
うん、
今月は ね、いくつか配信できるようにしたいなと思ってます。
いいですね。
うん、ということで、まあ僕はまあこの12月にね展覧会のためにちょっと忙しくてっていう話したけれども、
うん、結構
ん、
いや結構でかい絵を描いてたんでしょ。
うん、もうまあ僕の作業場は6畳なんですけど、
うん、
まあ6畳で描ける最大のサイズだろうね。
あ、
まあ無理があったやっぱり。でも
やっぱそれ干渉距離的なのは稼げないよね。
うん、そうそうそう、
うん、
やっぱり引きで見れないし、
うん、
色もよくわかんなくなっちゃうし反射とかでね。
ああそうね、天井とか壁近いからね。
うん、小さい作品ならね角度かすぐ変えられたりするんだけど。
そうだね、
あれだけ大きいと無理だね。
特に壁なんか白いと結構跳ねるからね。
うん、
うん、そうか。じゃああれですな、もうビッグになってね、100畳ぐらいのところ
で体育館レベルの
体育館でね。
うん、
うん、なるほど。
うん、そういえばちょっと前にね、なんかねネットのなんかあれでいろんな有名な画家のアトリエの写真、
ああそういうの楽しいね。
うん、まとめたやつがあってね、うん、それはすごく楽しかった、うん、
ね、あれは面白いよね。ああいう
なかなか見れないからね。
まあ結構千差万別っていうか、
うん、
うん、
そうそう、
多種多様なんだよね。
うん、
やっぱあれ重きを置いてる場所が違うなってのわかる。
うん、まあわかるわかる、すごいわかるそれは。
あ、
うん、まあ作風からなんとなくあこういう感じだろうなっていうのもわかるし、
うん、
も
う
本当にね、例えば結構ガシガシ描いていくようなフランシス・ベーコンの、
うん、
作業場はすごいことになってたね。
やっぱぐちゃぐちゃになって
る。ぐちゃぐちゃもいいとこだよ。
あ、
絵の具使った絵の具とかもすごい山積みになってるし、壁にも絵の具が塗りたくられてるし、
あ
ちゃごちゃだし。
なるほどね。
でまあ、写真をもとに作品作ってるあのゲルハルト・リヒターっていう人がいるんだけど、
うん、
もうゲルハルト・リヒターの、アトリエはもうオフィスみたいな感じだったね。
だからちょっとシュッとした感じなの。
そうそうそう、
ミニマリストみたいな感じ、
うん、すごかったね。
だいたいまあ大別されるよね。
そうだね、
2種類にね、
うん、
めちゃめちゃ綺麗かめちゃめちゃ汚いかって、
うん
うん、まあそれもあれだよね、多分もう作品との向き合い方が反映されてるんだろう
な、うん、
まあ、性格もあるだろうけど。
そうだね、あとまあ結構コロコロ変える人もいるみたいだしね。
あ、うん、あのレイアウトをね。
そうそう、あ、いやもう引っ越したの。
あ、そう、あ外ごと、
うん、そう、場所を変えていくんだよね。
あ、なるほどね、北斎みたいな人だ。
そうそうそうそう、
あれは掃除するのが嫌だってだけだらしいけど。なるほどね、
うん、
いやでも大事ですよね、あれだ、
うん、
うん、
作業空間は非常に大事だし、まあ、うん、日の当たり方とかでも全然違うし、
うん、
うん、
確かに。あれだもんね、昔バルティスっているじゃない。
うん、うん、ちょっと前に展覧会やってたね。
そう、バルティスのアトリエかなんか、
うん、
なんか撮ってる番組があって、うん、も自分の絵を鑑賞するのに何時間かかけてたね。
自分の絵を鑑賞するのに、
窓から差し込む太陽の位置で絵の表情が変わるからってそれをずっと見てんのね。
見てんのそれを。
そうそう、それでなんかカメラに向かってあと1時間ぐらいで一番いい光になるっつってそれまで待ってろみたいなね、かなりハードな。ちょっとなんかね昔語りというかね、昔のイメージの画家っぽすぎて笑っちゃったね。
あんまりそういう印象なかったけどな、バルティ
スね。なんかモダンな感じするよね。
うん、
あ、そう、奥さん日本人だよね。
あ、そうなんだ。
じゃなかったかな、私
全然知らないや。
うん、あ、そういう感じで、あ、面白いなと思ってたよね。
印象派とかの人はそういうこと言いそうだけどね、
なんとなく、ね、うん、そうそうそう、100年ぐらい前の人だ、ね。
うん、
分かんないよね、ポーズかもしれないけどね。
まあ、それを含めて一つの作品ということももしかしたらあるかもしれないよ。
やっぱパブリックイメージ、自分のパブリックイメージもまあ作品だからね。
大事大事、それは。
うん、そうだよね。
それ結構なんか岡本太郎とかもさ、なんかこう派手にわーとかやってるイメージあるけど、
うん、
カメラが止まると
普通だったりするの。
おとなしくなって、はい、
あ
みたいな。
なるほどね。
いう話結構有名だけどね。
ああ、いやだって普段からあのままだったら本当に強人ですよ。
なんかものすごい顔してさ、なんか彫刻彫ってんのとか結構有名な映像であるけど、
うん、
本当はあんなんじゃないみたいなことをよくカメラ撮ってた人が言ってるね。
ああ、やっぱこうファンタジーなねそうそうところはありますからね。
うん、わかんないよ、だから本当のところ
わかんないね。でもそれがね、芸術家だからね。
まあね、
うん、
タンスだろうね、その辺も
だと思うよ、
うん、
昔の作家だってそうだからね。
うん、
小説家なんかもね。
あ、小説家もそうだろうね。
うん、
昔のことだからもうわかんないってのもあるからね。
うん、そうそう、まあ暴き立てる人とかいるけどね
鬼の首取ったようにね。
そうそうそう。
あとはそのあれですよ、一応通勤中はもちろん絵描けないわけだから、
うん、
通勤中はまあ本読んだりしてるんだけど、
うん、
まあ、あれですよ、最近は乃木さんの本を読んでましたよ僕は。
いやいやいや、それ誤解を受けるよ本は出してないよって
乃木さんは趣味で小説を書いてるんですよね。
そうですね、昔から書いてますね、たまに。
いやー、今回のは面白かったですね。
らしいですね。何なんですかね。あ、そう、僕はあれなんですよ、趣味で書くと読ませる人いないんで、大体あれですよ、ダニエルさんに読ませるんですけどね。
まあそうそうそう、乃木さんの本が出来上がってこないとちょっとね、編集者のように本を追い立てるというい
や、そんな俺だって勝手にね書いてるからね。
そうだから、そう、高校ぐらいか、高校の時だね、最初に乃木さんのその小説、まあ短いやつだけど。
ああ、そうね。
なんで、ああ、もうこの人は有名になるんだなと思ったかな。
いやいや、そんなことはないですよ。まあね、
ん？
まあなんかそういう感じの雰囲気で、っていうか、こいつは本を物書きになりたいのかなと思わせつつ、映像の方行ってしまったっていうね。
一番最初映像だと思ったんだよね。
ああ、まあね、うん、学校もそっち行くっていうのは決めてたからね、最初から。
でその後なんかでもさ、行くためにさ小説を書かなきゃいけないわけじゃん、試験とかで。
うん、
それでなんかそういうのを読んで、わあやべえな、サッカーかーと思って。
まあまあ書くのもその前から好きではあったけどね。うん、うん、
とまあいつかも言ったと思うけど、乃木さんはこう自分の作品をこう作家として発表していこうみたいなこの意思が非常になんか弱いっていうかない
か、皆無かもしれないね
だから僕はこのラジオ始めたってなるんですよ、本当に。
どういうことですかね、それ。
ね、友達が言ってたんだけど、
うん、
その友達も、まあ、乃木さんの作品とか読んで、
うん、
まあ、もちろん面白いんだけど、
うん、
俺は作品より、あいつ本人の方が面白いと思うよっていうようなこと言ってて。
お、なんかさっきの話に戻っちゃうね。そんなことないと思うよな。
で、あ、確かにそれも分からないではないっていう感じ。まあ、作品ももちろん俺好きなんだけど、
うん、
でそうか、だから本人の面白さを何とかしてなんかね伝えられるには何かなと思って始めたっていうのは俺あるよ本当に。
そうかい買いかぶりすぎだない
やいやいやいやいや、そうなんだ。
いや、あれじゃん、ほら、身内では面白いけど世間出すとそうでもねえっていう人多いよ
いやいや、面白くないと思う人は別にもうそれでいいんだよ。
あ、いいね。
うん、僕はだから一生懸命自分の作品を発表してるけれども、乃木さん発表しないからさ。
まあね、うん、
こっちとしてはフラストレーションですよ。
そうかまあ商売が別になっちゃったからな。
うん、
まあそっちでは人目には触れるけど、まあ名前がね出るような仕事じゃないから。
そう、なんか坂田っぽい感じになってるからさ。
そうだね、意外とそれも楽なんだよな。
だからダメなんだって、それ表舞台に出るんだよ。
そんな風雪にさらされるなんてね、たまんねえよ好きなことで
そういうタイプか。
いや、まあなんだろうね、いや、そういう欲はなくはないけど、本当にでもなんか優先順位がだいぶ変わっちゃったってなるね。書く自体が好きみたいになっちゃってるからな。
そうなんだよね、
なかなか出すとなるとほらいろいろあるじゃないですか、
まあ、フォーマットっていうか。
そうだね、うん、
からね、
うん、
それに沿って書かないからどこにもこうコンペとかに出せないみたいなのがあるんだよね。
まあ規定枚数とかね、あと流行り廃りとか雑誌の色みたいなのとかあるからね、
うん、
それは普通に無視して書くと割と普通に落とされるからね、面白くてもね。
うん、
まあ、内情は知らんけどそういう風に言われてるね。
うん、
うん、まあまあまあ、特に僕の場合ニッチなジャンルですからね。
うん、だからね、この番組でも、まあ、中世の話とか、なんか城の話とか、いろいろしてるけれども、
うん、
結構、小説のための取材で得た知識っていうのは結構あるよね。
そうだね。結構僕、旅行は実はそれが目的だったりするんですよね。
うん。
うん、だからもちろん楽しみもあるけど。うん、
番組撮って、 その後に本読むと、あの時のだみたいな、
あの話これかみたいなね、うん、むしろこう種明かしをしてるようであれだったけどね、
うん、いや楽しかったんだよな今回のも特に。
わあ、そう、すごいね、地味というか、かなり渋めのネタですけどね。
僕はあれですよ、乃木さんに興味が出てきた出版関係の方が連絡をくださることを僕は心待ちにしている
そんなことありえるわけないでしょほら喋ってんのだけ聞いて
そこから出版関係の方ならほらね、
いやそんなリスク不満はっていう
、ね、ほらね、なかなか出すのはちょっと難しいんだよね。
まあまあ気が向いたらね、
向いてよ
今いつか向くよまあとにかくあれですよね、今回はなんかそれなりに面白かったんですか。
うん、と面白かったのと、その設定が中世の、
うん、そうだね、室町時代だね、あれ
室町時代の設定で、そのなんていうんですか、一般の人の暮らしとか、
うん、
そういうところに僕個人的に興味が出てきたので。
ああ、はいはいはい、
うん、だからその辺の話を、
うん、
ちょっとまあイレギュラーでサイコロを振らないで聞いてみたいなっていうのが今回の話ですね。
いいんですか、そんなルール違反。
うんうんルール違反だけど
暴君まあ、あれでしょ、何ってことは、あれサイの目の中から選ぶの？
サイの目、いや今回はイレギュラーでいいよ。
あ、そうなの。
振らないで、うん、中世話をちょっと。
ほう、
あ、でも あったか、生活みたいなやつ、
暮らしみたいな、確か
暮らしがあった、それでいこう。
あ、そこで消費するんですね。
指名です
いいね、なんか前回といい、だいぶこうなし崩し的に崩れてきてるね。
うん、
まあまあ、うん、
あ、ちょっと待って、
うん、
ごめん、メール1通あるんだ。
おお、そっちの方が大事ですよ。
大事なメールですよ。ちょっと話してるうちに、ね、
忘れちゃったよ、忘れちゃった、うん、
じゃあちょっとこれあれですよ、しかも乃木さんこれ嬉しいメールですよ。
ほう、
ダニエルさん、乃木さん、いつも楽しく拝聴しています。じゃあ、あの前メールをくれたマヨさんですね。
はいはいはい、
乃木さんがおすすめのスポットを募集してらっしゃったので、
お、
私の実家ほど近くの、城跡地について、
ほうほうほう、
言ってみます。これなかなか乃木さん興味があるかもしれないよ。
それはたまらないですね。
私の地元は恐ろしく田舎なので、いらっしゃることはないかと思いますが、
はいはい、
山形県熊野大社の裏に宮沢城というお城がその昔あったそうで。
宮沢城、
うん、宮沢、うん、宮沢総理の、元総理の
喜一の、
うん、そうそう、宮沢、直江兼続のお母さんの家系が一時期その城にいたそうです。
ほう、直江兼続、
今は跡形もなく少し小高くなっているだけで、城があったというところにはリンゴ畑が広がっております。
ああ、そのパターンで
、うん、よく探せばお堀の形跡もあるようなないような、かっこ悪い笑い。
なるほど、
地元の歴史保存の人が宮沢城跡地というお札を立てるも、すぐに農家のおっちゃんに引っこ抜かれてしまった様子
まあ地権者の方は
話を聞くところによると、お城といっても平屋でそんなに大きくもなかったとか、
うん、
そのお城を通り過ぎ、うっそうとした森に入っていくと、長谷観音かな、
うん、
長谷観音と呼ばれるお堂があります。ここがまたやばくて、うん、暗いし森だし怖すぎて一人で行けません。涙。ああ
、城跡はね、祠とか立ってるからね、よく、
うん
うん、
階段下の狛犬は片方多分オスは丸い玉を守っており、もう片方多分メスの方には小さな子供狛犬がへばりついています。
お、
階段上にも狛犬がいるのですが、こちらは全然違うデザインで、なんだかカクカク角張っていて、バリのお土産で見たことあるような異国の雰囲気が漂っております。
へー、いいね。
ここに伝わるお話にも、父親に殺された娘が恋人の枕元に立ち、駆け落ちして大蛇になり、うん、最終的に竜になるものというものが残っております。
あ、やっぱあるね、そういうね、
地元の。
あ、いや、そういうの全国的にそういう伝承はね、うん、
長くなってごめんなさい。東北に来る機会があればぜひ
おお。
これから雪深くなってたどり着けなくなるので、暖かい時期にどうぞ。
そうだね。確かに。
ペルありがとうございます。
ありがとうございます。いや、これはありがたいですね。まさに、ドンピシャ
な。知らなかった、これ。
これ知らなかったですね。うん。
宮沢城か。
山形県のね。
これはいいですね。
これは今ね、ちょっとね、うん、検索して画像見てるんですよね、うん、なかなかいいですね。
本当にちょっとあれも見てみていい？
うん、本当にね、リンゴ畑しか映ってない。
そう。
あ、キリギシが残ってるね。
ん？
キリギシってね、あの要は斜面を削って、
うん、
あのなんか角度を急にした壁、土の壁っていうのかな、うん、それが残ってるみたいだね。
いいですねこれは。
いやいやいや、ちょうどあの畑の横がそうなってる。
うーん。本当だ、確かに。ちょっとこんもりと盛り上がってるだけだね。
うん。まあ分かんないけどね。あの農地作った人が改変してる場合は違うんだけど、うん、自然に残ってたんだとしたら多分これキリギリしたと思いますよ。そう、お城の跡はね、畑になってる率が非常に高いんですね。で昔のそれこそ江戸時代とか明治期とかに割と畑にするので壊しちゃってるから。
ああ、畑にするために壊すんだね。
そうそう、うん、あの城とか関係ないからね、
うん、まあそうだよね。
まあ場所はそういうのがあるっていうのは知ってても壊しちゃうから。
うん、
うん、直江兼続のお母さんの家系。
うん、お母さんの家系。
直江兼続のって実家なんつったっけ、忘れちゃったけど、あの人養子だからね。
あ、そうなの。
直江家の人じゃないから、だからかなり小さい家だよ、おそらくね。
あ、そうなんだ。この辺は乃木さんの方が詳しいだろ。俺わかんないよ。
そうだね、うん、いやこれはちょっとあれですね、山形、僕東北あんま行ってないんで、行くときにやって
みたい。そうだね、最近道ばっかりだもんね。
そうなんだよね。うん、これはありがたいですね。
お、ちょっとじゃあこれはちょっと俺も行ってみたいけど、なかなか時間ねえな。
そうだね。まあでもマヤさんもちょっとね、あの地形的な部分注目して見てもらえるといいと思いますよ、
う
ん、
そうだね、うん、
ちょっとこれレベル高そうだよね。あの残り具合からするとちょっと分かりにくいかもしれない。
うん、昨日もあの乃木さんの白田んぼの話がちょっとなってね。
ああ、そうですね。
特にビビってた。
特に割とこの数ヶ月間結構行ってるからね。
ああ、そうだね、最近よく行ってるね。
そうね、まあちょっとツイッターでも写真を軽くアップして、うん、分かりやすい写真だけ載せてるんだけどね。
あ、分かりやすいね、あれは、あの写真がね。
それでも全然刺さらないっていうね。
いや、みんな刺さらないのが怖いんだって。
ああ、行ってみて刺さらないのが怖いと。
そう、何も感じられなかったらどうしようっていう。
それはまあしょうがないけどな。だから今度行きましょうよ、近所。
ん、
あ、近所のね。
そう、近所行ってみますか、試しに。
うん、
まあこの山形のもぜひ
ね。
うん、乃木さん行くでしょう、君は。
そうだね、在地領主大津氏の居住、うん、か館、まあ伝承でしょうね、おそらく、
うんうん、この何全国的にあるの、この最後にあった
ん、
あの駆け落ちして大蛇になりってやつ。
まあ駆け落ちっていうか、そのまあお城絡みのお姫様とか女の人の伝承、うん、であと竜になっちゃうとか蛇になっちゃうっていうのは多いね。
うーん、
どういう割合なんだろうね。だからそれは本当にあれだよ、民族学の世界だよね。
うん、ああそうだね。
うん、あとはそのよくね、女の前も話したけど、女の人が蛇になるとか竜になるっていうのは大体多分水難のことなんだと思うんだよね、洪水とか。
ああ、
うん、川のが氾濫したことを竜とか蛇に例えたりするから。
うん、
それとそういう落城伝説とかお城のなんかの秘伝、うん、物語がこう組み合わさるとそういう話になるんじゃないかな。
なるほどね。
ほら昔の人ってさ、そういう水害とか天変地異っていうのは、まあ、基本的に怨念とかさ、
うん、
なんかこうのあのなんつうかな、恨みつらみによってもたらされるって考えるからね。
恨みつらみなの？
恨みつらみとか、まあ、無念のなんか、まあ、最後を遂げた人のこの怨念というか、
うん、
残留思念みたいなものがそういうものを引き起こしてるって発想をするからね、昔の人は。
おー、うん、神の怒りとかそういうのではないの？海外だとそういうのあるじゃん。
だからいわゆる日本は御霊信仰だから、うん、怨念を持つと要はそのたたり神になるからね。
ああ、でもそれ誰かっていうのがあるの？それは
あるね、
うん、よくね、ほら干ばつで苦しむ、
うん、
海外の方だとさ、漠然と神の怒りだみたいなことを言ってるじゃん。
そうそう だから日本の場合だとその恨み持ったものが神になっちゃうから恨みを持ったままね、
うん、あるいはでも日本の場合はその元が誰かっていうのが分かるわけだよね。
分かるね。分かるというか要はあれでしょ、その自然の脅威に対して説明をつけるときに日本人の場合は特定の誰かのせいにしたいんじゃないかな。
なるほどね。
でその人の御霊を鎮めれば収まるっていうふうに考えたくなるんじゃないかな。まあ、不快ってやつだね、こじつけるっていうか、
うん、
まあまあ神になるというか神として祀ることによって鎮めるっていうのは、
うんうんうん、
まあ、日本の御霊信仰、怨霊信仰とも言うけど、
うん
だ, ね、だからそういうの で例えばこう城なんていうとやっぱ江戸時代とかの人の城のイメージとかだと必ず悲劇があった場所って思い込みがあるんだよね。
うん、
実際ほとんどそんなことないんだけどね。
そうなの。
実は戦闘経験してる城ってのはそんな多くないので、
うん、
うん、ただまあちょっとこう悲劇の匂いを感じ取ってそういう逸話ができてるんだろうね。まあなんか女の人の伝説は本当多いね。
男の人はないの？男の人パターンは。
男はまあなんつうんだろう、あ、まあ怨霊みたいなのはあるけど、でも女の人の方が多いかな。
うん、
するね。要は巻き込まれるって死ぬでしょ。
うん、
要は男たちの戦いにそのまあ女子供が巻き込まれて死ぬって多分イメージがあるから、そっちの方がより悲劇的なんじゃないかな。あと戦がなかったとしてもやっぱお姫様がこうね政略結婚とかで翻弄されて、ね、悲劇的な人生を送ったみたいな多分印象があったんじゃない、近世の人にとっては。だからお城に住んでる女は不幸だっていう思い込みがあるんじゃないかなっていう。
なるほど。
まあでもね居住性のあるお城ってほとんどないので。
ああ、前ちょっと話したやつか。
うん、例えば今教えてね いただいたこの宮沢城も、
うん、
一応こう大津市の館って書いてあるけど案外それはあの根拠なかったりするからね、うん、あの実際行ってみるとこれちょっと人住めないだろっていう城もあったりするから、
うんうん
うん、まあ、ここはちょっとまあ分かんないけどそういう可能性もありますね。
なるほど。
ただやっぱ地域の地史とかね伝承で誰々のお城って言われちゃうと、
うん
うん、って感じ。あ、ちょっとお城の話になってたら危ない。
いやいやいや、
そんな感じで、まあだからちょっと興味あったら、うん、そういうのも考えて見ていただけるといいと思います。僕も機会があったら行ってみたいと思います。
はい、ということで、まあもしねよろしければ住所とか送っていただければ乃木ステッカー
あまだ生きてたね。
うん、うん、そう、あ、そういえばあの言い忘れちゃったんだけど前にあのなんだっけ直島とか行かれた、リタさんかもうよろしければ、住所など送っていただければダニエルステッカーは当たってますので。
実は当たってたよって。
実は当たってたという。まあ、よろしければね、送ってください。うん、ということで、中世の、
うん、
暮らしの方へ話をスライドさせていきましょう。ね、まあ、本当、ね、歴史残るところではなく、
うん、
一般の人がどういう暮らしをしていたかっていうところですよ。
ああ、なるほどね。
まあ、じゃあ食べ物編からちょっと言ってもいいですか。
あ、いいですよ。まあ、なんか気になったところをなんか質問する形式で。
うん、分かった分かった。
あ、ただね、一つ言っとくけどね、
うん、
まずね、これは、ね、まあ、僕が素人っていうのもあるけどね、あの時代のそういう生活は全然まだ解明されてない部分があるっていうのと、あと、うん、多分ね今日連発すると思うんだけどね、場所によるっていう多分
そうだよね、
地域によるっていう
統合されたもんでもないからね。
そうそう、まあそんな感じで分かる範囲でっていう、
はい、分かる範囲で。じゃあ、食べ物だけどとにかく貝しか食ってねみたいな感じになってたけど、
ああそうだね、お粥ばっか食べてるかな。
この時ってでもまあ一般的に農家は稲作多い、
稲作だ、ね、まあ、年貢米がね、
うん、
稲作で作りますからね。ただ畑作もしてるよもちろん、
うんうんうん、
でもあとそれこそ地域で稲作に向いてない地域とかもあるから、
うんうんうん、
あ、ちなみに前提としてこれ中世っていうけどいつぐらいに、あ、まあそこトータルでいく俺中世って幅広いからね。
ああそうか。
まあでも要は君が聞きたいのは室町時代あたり、
うん、そうそうそう、だからその物語の設定だったあたりでいいよ。
なるほど。まあそうすると、まあ、お米作ってましたけど、
うん、
さっき、まあ、それこそあれなんですよ、地域によるなんですよ、
うんうんうん、
例えば西と東では当時水田の比率全然違うんですよね。例えば関東ってあれなんですよ、水田に向かない風土で昔はね、あのほら関東平野だからさ田んぼにバンバン作れんじゃんと思うじゃない、
うん、
けどあの利根川、あと今流れ違うんだけど、旧利根川とかめちゃめちゃ氾濫するんだよね。平野で川が多いから氾濫地帯が多くて、
うん、
そうするとね、湿地帯がすごい広大に広がってた場所なんだよ。で実は湿地帯って水田に向かないんですよ。
そうなんだ。
なんでかって言ったら、水田に大事なのってもちろん用水、水が取れる、うん、豊富なところであることは大事なんだけど、水はけも良くないといけないんだよね。
そうか、湿地で水はけ良くないもんね。
そうそうそう。でほら田んぼってさ、見てれば分かるけどさ、まあ借り入れするときはもうカラカラになってでしょ、
うん、
うん。であれ水はけ、要は灌漑施設で水抜かないといけないんだけど、湿地帯だとできないから、あの湿田っつって、なんかヘドロ、泥が積もったような状態になっちゃうのね、
うん、
そうするとやっぱ生産量がすごく落ちるので、
うんうんうん、
関東は非常に米の生産量が低かったのね。
なるほど。
戦国時代以前は、
うん、
でまして東北ってのは米なんか基本取れなかったから、昔は。今はね、米どころになっちゃったけど、
米どころ東北ってイメージあるよ。
そう、でも本来は米っていうのは南で作ってたもんだから、揚子交易、中国の揚子交易とか東南アジアとかで作ってたもんだから、もともと北では取れないのね。
そうか。
そう、それをね、あれ品種改良で屈服してったんですよ。
なんかいかにも伝統的な感じはあるけどね。
稲作っていうのはね、あれ人間のやっぱなんていうの、文明の進化の度合いを測る物差しになりよるぐらい、あの自然を屈服してるから。
おお。
うん。すごいハイテクのなんと農業だからね、稲作は。だからお米を基本としてたんだけど、うん、基本の年貢
やっぱ取られちゃうわけですね。
取られちゃうんだけど、でもほらさっき言ったように、そもそも米があまり取れない地域があるから、うん、そういうところでは別のもので代わりに納めたりとかするしね。
あ、そうそう、なんか年貢って米をさ、まあ税金のようにこう納めてるイメージあるけど、うん、取れないところはやっぱ他のものを、
他のもの、例えばね、年貢って言うけどね、うん、税、あの当時の税って年貢以外にもいろいろあるんですよ。
ほうほうほうほう。
あの時代によって名前変わるんだけど、うん、年貢、あの増幅寺、とかっていう、増幅寺ってのは、ね、雑税って言って、要は米以外 の、 その例えば特産物、
うん、
水産物とか魚とか、うん、あるいは特定のなんつうのかな、その地域でしか取れない特産物をこう税として納めたりして、
うん、
要は地域によってそれの比率を変えてるんだよ。取れるもの、うんうん、取れないものがあるから、うんうん、だから年貢、必ずしも日本一律で米作れたわけじゃないから、みんながみんな米を取られてたってわけでもないし、みんながみんな米ばっか食ってたってわけでもないんだよね。だからそれこそ地域によるっていう。
それはさ、各世帯ごとにさ負担がいくの？
危ないとこ行くね。
何何何。
まあこの例えば室町後期に関して言うと、ちょっとあの地理受けって言って、
うん、
昔あの中世村の歴史語りって本を紹介した時に総村について触れたじゃん、
うん、
要はあの村の自治が高まってきた時に、地下受けって、地下ってね、地下って書くんだけど、地の下、まあ、要は地元とかその地っていう意味なんだけど、地下受けってその村単位であの集めるようになった、
はははは。
だけどそのに至るまでは非常にいろいろその税収の制度っていうのは変わっていくんですよ、うん、荘園制、荘園公領制の変化に伴ってね、うん、でその荘園公領制の話をいつかしたいけど、やばいですよ、やばい、長くなるから。
前もやばいって言ってたね。
とりあえず置いとくけど、まあとにかくそうですね、村単位でやってましたね、その時期は。
でまあ、うん、その村から振り分けてとか、また
そう、その村から、名主っていう人たちに振り分けたりとかしてね、
うん、
いわゆる 名主って江戸時代だと名主って読み方に変わるんだけど、ちょっと違うものだから紛らしいんだけど、この時代は名主っていうのがいて、名っていうのはね、その田んぼに割り当て、なんつうのかな、納税の単位、
うん、
名を一つの単位として、そこから名主っていうのがその納税の責任者として、その畑、あの田んぼで取れた米をこう納入するっていう、
うんうんうん、
その単位を名っていうんだけど、名前の何ね、
はいはいはい、
でそこの主だから名主、そしてそこの地を治めてたからその場所の名前を名乗って名字とか、そんな風に言ったりするんだよね。
はあ、なるほど。
ちなみにあのこれ僕確かめたわけじゃないんですけど、最近話題のラグビー選手で五郎丸さんっているじゃないですか。
はいはいはい、
あれ多分ね、名の名前だと思う。
あ、そう、
うん、確証ないんだけど、あの、うん、なんとか丸って地名実はたまにあるんだよ。
ほうほうほう。
でそのなんとか丸っていうのはね、妙伝百姓名って言って、その当時の中世までの妙を基礎にできた村の名前がその妙伝百姓名、
うん、
その妙の頃の名前が名残で残ってる。 次郎丸明とかね、太郎丸明とか。
じゃあなんとか丸が、
はその可能性があるね。もちろん違う場所もあるかもしれないけど、うんうんうん、なんか、うん、そういう類型としてあるね。だからすごいですよ、地名としてはかなり古い部類になる、
うんうんうん、
で多分その地名に多分いた人たちがそのまた名字を名乗ってるんじゃないかな。
うんうん、なるほど。じゃあ二辺もいるわけだ
あ、いや多分基本的にその一族ではないとは思うんだけど、
うん、
もともとその村の名前を名乗るってことは多いので、だからおそらく変な話なんだけど、もともと人名が地名になって、地名がまたさらに人名になったっていう例なんじゃないかな、
うんうんうんうん、
分かんないけどね、うん、まあそういう名っていう単位があって、そこで取れたものを納めるっていう名ごとにね。
名字ってこの時はまだない、
うん、ある人とない人とか いるね。基本的にね、平白姓とか小白姓って言って、
うん、
よそからこう何だろう、田んぼ借りたりとか、あるいはよその人が持ってる田んぼにこう出作っていうかな、出稼ぎ的な感じでよその田んぼで働くような位の低い百姓は、
うん、
名字は多分ないんだけど、それこそ村のリーダー格とか、
うん、
大人とかね、老弱とかね、まあ、そういう人たちは あったね。あとはね、その武士も住んでますから村の中に、
うん、
その人たちは当然持ってるよ、いわゆる召喚っていうのかな、その荘園の現場の責任者たちが武士で、
うん、
そういう人たちとかが住んでたりするんで、あと地頭の一族とかね、
うん、
その人たちは名字に名乗ってるけど、ただ基本的に武士団、中世武士団の侍たちは名字はそれこそさっき言ったようにその土地の名前を名乗ってるんで、
うんうんうん、
でその上に宇治があったりするんですよ。
え、宇治があるの、その上に。
さ、よくさ、日本人の名前ってさ、
うん、
市って言ったりさ、名字って言ったり、姓って言ったりとかいろいろあるでしょ、
うん、あるある。
あれ全部違うんで意味が。
そうなの、全部名字じゃないのあれ
そうそうそうそう。例えば徳川家康の徳川はあれは名字なんだけど、
う
ん、あの人は一応源氏の家系を名乗ってるんで、姓が源なんですね。あ、姓で、宇治がね、宇治が源なんですよ。
え、
だから源の阿蘇の徳川家康があの人の正式名称なんですよ。
そう
そうそう。あれなんつうのかな、要は昔からいるその古代の、まあ、豪族とかの末裔とか貴族の人たちが持ってる名字、源平統吉、藤原とか、
うんうんうん、
ああいうものが宇治で、うん、基本その、まあ、子孫、あるいは子孫と称する人たちが各地に散らばっていくでしょ、
はいはい、
土地を得て、
うんうんうん、
それでそこの土地を名乗るんだよ、の名前を。でも本来のその名前自体はちゃんと持ってるんで、正式の時にだけ名乗って、普段はその土地の名字を名乗るっていう慣習がある。
なるほど。
うん、そこすげえ話しとるだけど、そういうのがあるんで、うん、
じゃあもしかしたら俺らもあるかもしれないんだ。
ありますよ。僕はね、まあ、役所で調べたわけじゃないけど、
うん、
うちの何だろう、祖父方の住んでた集落の近くに、
うん、
あざの名前が同じ名前のところあるんです。多分そこの出ですよ。
ほ
ー。ちなみにそこの場所から出た一族は、だいたい神官になってますね。
ん？
神官、神社の神職。
あ、そうなんだ。
ええ。
なるほど、なるほど。
だから多分その一族と関係があるかなっていう。
うん、なるほどね。
うん、
あ、じゃあ、ね、聞いてる人たちもちょっと調べてみると面白いかもね。
ただね、これはちょっと気をつけてほしいのは、
うん、
絶対語ってる人いるんで、間に。
ああ、語りがいる。
語りがいたりとか、あるいは、それを集落で同じ名字つけたりするから、
うん、
基本的に違う一族だったりもするしね。
うん、
だから、自分の名字がある有名な歴史上の人物と一緒だから同じっていうのはちょっと判断はできないです。
なるほどね。
大体おじいさんかひいおじいさんぐらいで語ってる例が多いんで。
うんうんうん。
ほらね、フィギュアの人とかね。
いや、フィギュアの人？ああ、はいはいはいはいはい。あれが肩に入ってます。
あの人は、うん、キンキンで5代ぐらいの家系がないっていう謎の仕様になってました、あの人のうちの家系図は。
そう。
うん。
そうなんだ。
まだちょっと、うん、どうかなっていう。
どうかな路線だ、あの人。
そうだね。そういうふうなツッコミが多かったせいか、最近言わなくなりましたね。
あ、そう。
何せ、有名な一族ですから。
ああ、そうだね。
あのね、有名な一族ってね、割とちゃんと分かってんすよ、子孫とか。なので、あんまりね、なんと、軽々に名乗ったりすると、 本家っていうか本人たちに突っ込まれる可能性が大なので、うんうんうん、ちょっと前にあの武田信玄の子孫だと言っていたモデルの女の子がいたんだけどね、
う
ん、
おうおう、
武田家の子孫ってのは割とちゃんといるので、
うん
うん、まあどこまで正確かっていうのもまああるけど、うん、
語り入っちゃったの途中で
多分入っちゃったんじゃないかな。いや多分名字が一緒だからおじいさんあたりにそういうふうに言われちゃったんじゃないかな、
うん、へえ、
あの先祖についてはおじいさんに要注意。
なるほど、
うん、
これは名言ですね。
僕もおじいさんにそう言われてましたからね。で調べてみたら全然違うじゃないかっていう、うん、まあまあそう、ちょっと名前の方にも行っちゃいましたけど、まあ中世の名前ってことで、
うん、そうだね。でもこれはちょっと面白いこと聞いたな。
うん、そうね、そんな感じで、なんか、あ、田んぼの話をしてたのね。うん、
あ、そうそうそうだ、年貢の話をしたんだよね。
そうだね、まあ、年貢、ちなみに年貢っていうのはね、
うん、
なんか昔から年貢って呼び名だと思われているけど、まあ、時代によって名前変わってて、
うん、
年貢の前はね、官物とかね。
官物？どういう字書くの？
警察官の官に物。
ああ、わかりやすいね。
で、その前になるともう我々が学校で習った訴訟用っていうね。
習った？
習いましたよ。
あ、そう。
律令制国家の、あの、なんていうの、租税体系っていうか、税収の体系みたいな。
うーん、
まあ、では、年、あの、貫物とか年貢っていうのは、租税、
うん、
訴訟用の訴に当たる、まあ、メインの、一番こうスタンダードな税っていう感じだね。で、それはまあ、基本的に米っていう設定だね、ずっと。
うーん、
たださっきも言ったように、ちょっと米が厳しい地域もあるので、代わりのもので納めるとか、あるいはね、ちょうどそれこそこの室町後期ぐらいになるとね、大洗脳って銭で代わりに納めるっていうのも定着してくる。
ああ、そうなんだ。
貨幣経済が発達してくるからこの時期って、
中世あたりから、その室町あたりからか、
鎌倉時代から徐々に徐々にいって室町あたりから確立されるね。
へえ、あんまりイメージなかったな。
そう、あのなんかさ、お金使ってるイメージないでしょ。
ない。うん、
もともとあの校長十二銭って、まあそれこそ奈良時代とかに作ったんだけど、全然普及しなくて、
うん、
元戻っちゃったのね。
ああ、物々交換みたいなのに戻っちゃったの？
そうそうそう。それで、あのもう戦国時代、近世まで貨幣、日本は作ってないんですよね。
へえ。
で、じゃあその間、でもその前から貨幣経済がこう流行ってくるんだけど、
うん、
その時はね、みんな中国のお金を使ってた。
え、嘘？
そう、宋銭とかが、
うん、
要は銭が自体が輸入されてたんで、
それが。わあ、全然そんなイメージないわ。
うん、まあで基本的にその向こうの銭で宋銭はなんか、うん、よくできてるんで、
うん、
貨幣価値が高かったりとか、
うんうんうん
う
ん、
でそういうので、あと悪銭って言って、まあ、偽物とは言えないんだけど、作り度悪い銭なんかも出回ってて。
うんうんうんうん、
やっぱいいやつと悪いやつとでこう貨幣価値が違ったりとかして、そういうので一応相場ができてた。
へ
え。でまあ米が作れない地域であるとか、あるいは何がしかの事情で米で 納税ができない場合、大銭農で、うん、まあ、銭で代わりに納めるっていう習慣がまあ地域によってだけどあったね。うん、うん、だからね、中世のねお金をね納めた壺なんかがね、たまに埋まってたりするんですよ。
うんうんうん、
埋銭とかって言ったりするんだけど、
うん、
理由なんでかはいまいち学者さんによって見解が違うので何とも言えないんだけど、
うん、
まあ、なぜか地面に埋められた銭があって、それは大体中国のお金だね。
へえ、なんで埋めたんだろうな。
まあ
隠したのかな。
例えばちょっと民族学寄りの人たちの見解だ と、要は無縁のにするため。
無縁？
要は銭っていうのは人の縁を吸い付けちゃうんで、
うん、
要は人から人に渡る、場所から場所を移ろっていくものなので、基本的に人の縁がついてしまうっていう。
ほうほうほう。
それをその縁をこう何ていうのかな、振り払って無縁のものにして初めて自分のものになるみたいな、そういう価値観があるんで。
ああ、一回きれいにするってこと？
そうだね、そうそうそう、うん、それで埋めたという説と、うん、単純にいや備蓄だろとか、
うん、
あとは泥棒に取られないために埋めたんじゃないのっていうのと、まあ、うん、2つあるね。
うん、そっちの方が僕は信じちゃうんだけどな。
まあね、ただちょっとなんていうのかな、儀式めいた感じで埋められてるものもあるから。
ああ、じゃあまあ二度であったのかね、
かもしれないね、
うん、
実際だってその2つの価値観わかるじゃん僕らも、
う
ん、
そうだね、
うん、そうそう、だってお金をさ、なんか賽銭にね 投げ込むのを乗船って言ったりしますから、
うんうん、そうだね、
そうそう、だからまあお金はそのなんていうの、経済を回すためのもんでもあったし、おそらく側面その無縁とか有縁の価値観でも縛られてるものっていうことだったんでしょう、うん、経済っていうのは基本的に無縁と有縁の界隈をなんか移ろうものだから、
うん、
市場とかね、うん、そうそうそうっていう感じですかね。いきなり結構渋いところから来ましたね。
いや、なんかそうなっちゃったね。
あ、そう、米からいっちゃったからね。
米からいっちゃったからか。
そうそう。そうで、米、まあ、だから、米をメインで食っていたかどうかっていうのはね、
うん、
それこそ多分地域によるんだろうね。
うん。
これもね、二通り言う人がいて、いや、日本人は昔から米のに対する嗜好性が高いから、米ばっか食べてた説と、
うん、
昔の人は年貢で米バンバン取られてんだから食べれたはずがないよっていう人いるんだ、うん、それ多分どっちもあってて、どっちも間違ってるんだと思うんだよ、
うん、まあ、一つでくくろうとするから間違いということか。
そう、そもそもほら、さっきも言ったように、増くじって言って、米以外のね、税、うん、税もあるんで、
うん、
米だけ取られてたわけじゃないので、
うん、
だし、あるいはね、米が全然取れない地域もあっただろうって、うん、あるいは米がすごい潤沢な場所もあっただろうからね。
うん、
あの500年ぐらい前とかだとね、おそらくね、関東とね、近畿ではね、水田の面積が、ね、多分倍ぐらい違うんだよね。
お
だから西の村落とあの関東とか東の村落とでは全然比較が多分できない、
うん、
食生活は、うん、まあ多分西の方が豊かであったんだと思う、おそらく。
米ない地域でなんかその主食っていうか、あれは何なん、
まあやっぱ冷え、泡、きびっていう、うん、今雑穀って言われてるようなやつだね。
それどうやって食うの？
は、まあ、お粥、雑炊、
うーん
だね。あとその、あ、米の食い方に関して、
うん、
僕はお粥が多分多かったんじゃないかっていうのは、まあ、僕はそう思ってるだけで、
うん、
何を実際よく食べていたかっていうのはやっぱ分かんないんだよ、庶民は。
食い方？
そう、うん、食い方は何種類かあって、それがどれが主だったかっていうのはなかなか難しいと思うな。
うーん、
例えば、貴族のさ、絵巻物とかに儀式であのご飯が書かれてたりするから、そういうのを参考にしちゃうとみんなおこわになっちゃうんだよね。
ほうほうほうほう。
実際確かに炊飯、今のお米を炊くっていう食べ方の前の主流はおそらく蒸してたんだよ。
うん、
いや今のおこわね、
うん、はあ、
けどおこわよりおかゆの方が楽じゃないかなと思うんです
よ。楽だよね、
作るのがね、
うん、
だから多分庶民はおかゆ率が高かったんじゃないかな。
でも炊くってことも知ってたのかな。あ、蒸すか。
あ、炊くっていうのはありましたよ、ちょうどそれこそこの時期、
うん、
鎌倉以降室町ぐらいからその炊くっていう食べ方が出てくるんだけど、うん、でね、それは完全に普及するのはね、江戸時代
ってことは知らないわけ。知識としてあるけどめんどくせえからやらねえのか。
多分知ってはいたんじゃないかな。あの炊くご飯のことを姫井って言うんですよ。
あのお姫様の姫に、
そう、
飯って書く姫井。
そうそうそう。もともとあのお公家さんのね、子女、子供とか、うん、あるいは お坊さんね、お寺のお坊さんなんかが、
うん、
そういう食べ方をしていたらしいんだけど、
うん、
それが完全に普及して、いわゆる日本の米の食べ方の、
うん、
なんだろうな、メインになるのは、まあ江戸時代ぐらいだね。
うーん、
ちなみにあれなんですよね、その炊き方もね、実は一つじゃないので、
うんうんうん、
ね、あのゆとり法、今の我々の食べ方はあれは炊き干しか、
炊き干し、
あのご飯って炊いてさ、最初はさ、要は煮てる状態で水が少なくなってくると自動的に蒸すっていう状態、
うんうんうん、
だから蓋開けれないじゃない、
うん、
それが炊き干し法で、
うん、
あとね、もう一つゆとり法ってなんですよ。
ゆとり、
うん、
ゆとり世代か。
いや、お湯を取るって書くんだよ。
お湯を取るのね。
あ、要はだから開けてお湯捨てちゃうで蒸すの。
あー、なるほど。
こっちは日本ではほとんどやってないけど、東南アジアとか、
うん、
いわゆるあのなんだ、熱帯ジャポニカとかね、
うん、
潮流米、インディガ米とか、ああいう細長いお米とかに適してる。
パサパサになる感じがあるね。
そうそうそうそう。でね、日本の場合はね、今はもうほとんどが炊き干しだけど、
うん、
炊き干しがメインになるのは江戸時代で、それまではね、あのもう一つそのゆとり法っていうのもあって、
うん、
でね、どうもね、こう併存してた時期があるらしいんだけど、
うん、
多分僕は昔はゆとり法がメインだったのかなっていう気がしますね。
え、それは何、昔と今では米の形状が違ったとか、そういうこと。
基本的に日本の米って、あの温帯ジャポニカっていう、
うん、
のがメインで、まあ、これは多分一番炊き干しで食べるのが一番美味しいんだけど、
うん、
あのね、日本はね、中世ぐらいになると、まだね、熱帯ジャポニカ米もあったんだよね。
え、それは入ってきてたってこと？
うん、輸入、あ、大東米みたいな感じで、うん、要は輸入してて、でね、これは要は水田が作れないところで、陸稲っつって、水田じゃない、乾いた、畑で作る米に適してたの。
うん、
その熱帯ジャポニカね、昔はジャパニカって言ったんだけど、
う
ん、だから東南アジア行くと今でもあの水張らない田んぼっていうか畑、
うん、
もあるんですよ。
へえ。
だから多分日本でその水田が作りにくい地域ではその熱帯ジャポニカを作ってたんじゃないかなっていう。そうすると多分ゆとり法もの方がいいから、ゆとり法も結構広く行われていたし、あとゆとり法だと鍋だけでできるから、
うんうんうん、
あんまり羽釜とかいらないんで、
う
んうん、だからね、多分今のようなふっくらしたね、もちもちしたご飯じゃなかったと思うよ。もうちょっとポロポロしてたかもしれないね。
うん、
うん、まあゆとり法とね、炊き干しがね、どうやってこうと、なんていうの、一つだけになっていく、炊き干しがメインになってゆとりが淘汰されていくかっていう時期は僕はちょっとね、個人的に調べてるけどよくわからないです。そう、まあだから炊くっていう方法もまあこの時期からは出てきますね。そうそう、だってほら炊かないと握り飯が作れませんもんね。
そうか、
そう、昔はそうだ、ね、ほらご飯の携帯食っていうと、それこそ蒸したお米を乾かして干しにするっていうのがまあメインで、乾パンみたいにしちゃうっていうね、
うん、
でもそれよりやっぱ握り飯の方が美味しいですから。特に戦が頻発して1日のなんつの摂取カロリーが異常に高まってくると、やっぱ米の携帯ってのは欠かせなくなるんでね。
うん、
戦国時代なんかだと、いや、ね、結構握り飯と味噌が大事ですから。
うん、うん、
そうね、まあ、だからでもあんまり米とかそういう炭水化物あんま取れないとかっていう地域ではまあ別で補うとかね、うん、あるいはやっぱ獣肉食が盛んな場所もあるしね。
うん、獣肉食、獣か、
やっぱ関東であんまり、うん、農作が厳しいとこだと獣肉をよく食べる地域ってのは多かったね。
主に何？
まあ、イノシシとかさ、うん、まあ、とあと鳥
とか、ね、うん、鹿とか、
うん、ほら、なんか日本人は肉食しないみたいなイメージあるでしょ、
うん、
あれは近世以降のイメージ、
うんうんうん、
要は民衆の間にその仏教の殺生戒っていう、要は動物殺しちゃいけませんよっていうのが広まってくるのが近世以降で、うん、その前はね、食べてたっていうかね、宗教運動以前にそれができるようになったってだけの話なんだ、多分。
できるようになった、
肉食を控えても生きていけるようになった。
ほうほうほう、なるほど。
っていうぐらい生産が安定期に入ってたんだよ。
うーん、
でもその前はそんなにいかないでしょ。
でも肉食いてみたいにならなかったのかな。
あ、だから江戸時代の人はほら薬食いとかってさって言って、
うん、
まあ大っぴらには言わずにこそこそ食いに行ってた。
へー。
だから完全に肉食をしなかったっていうのは嘘で、
うん、
ちゃんと食べてはいましたよ。
なるほど。
ただまあなんつうのかな、まあ、あんまり大っぴらに言うことじゃないよねみたいな感じで食べてた。
うん、そうなんだ、
うん、でもその前はもう全然食べてましたよ、肉は。だからね、これ僕はね、にわかにちょっと信じられないんだけど、よく言われるのが平均身長が江戸時代で縮んでるっていうのはよく言われるね。
そうなんだ。
そう、戦国時代ぐらいまで肉食割と普通にしてたんで、うん、江戸時代の人より平均身長は高かったって言われてんだけど、
うん、
それは、うん、なんとも言えないわ。
うんうんうん、
それを断言できるほど の 数字を取ってるかどうかっていうのは分かんないけどね。そうそう、まあそんな感じでいろいろと地域によって補いつつって感じだね。
うん、調味料はこの時期に、うん、
調味料はね、まあ味噌、
うん、
まあ塩、
うん、
で味噌がちょうど普及した頃ですかね。味噌っていうのはもともとはないので、
ない
ないというかもともと違うもんだったんで、ひし塩っていうもんだったんで。
お
う、ひし塩っていうのはね、醤油の醤って書くんだけど、
うん、
ね、親戚がアジアにいっぱいある、あのナンプラーとかニョクマムとか、
うん、
あれ魚醤っていうじゃん、魚から取れる発酵食品でしょ、
はいはい、
ね、まあ、豆から取れるのが味噌じゃないですか、
うん、
でその味噌に至る前は、うん、ひし塩っていう状態で食べてるんですよ、うん、
やべえ、あれひし塩って読むんだ、所詮出てくるよね。
あ、出てきますね。
俺普通に醤油だと思ってた。
あ、醤油はまだないんですよ。
ないんだこの時期は。
順番としてはひし塩がまずあって、
うん、
そのひし塩の製造過程で味噌が出てきたって言われてるんだよね、うん、まあ、これ諸説あって何とも言えないんだけど、だから昔はあの今なんと必要にならず、未だ必要にならずと書いて微小って書いて、それが味噌に転じたと言われてる。
へ
え。まあでとにかく味噌が出始めるんだけど、で味噌はね、最初はね、あの調味料って感じじゃなかった、そのまま食べてたんだよね。
つまみみたいな感じか。
あ、そうそうそう、あのなめ味噌っていうか、うん、なめ物として、うん、普通に食べてたんだけど、うん、そのうち調味料になってきて、
うん、
でこれをお湯に溶いたらあれうまくねってなって味噌汁が誕生するんですよ。
ほ
うん、で味噌汁もおそらく、うん、庶民の口に入り始めたのは室町時代です。
おお、じゃあ意外にね礎が築かれるんだね、今の食に関しても。
室町はやばいんで、再三言ってるけど、日本ができたのは室町時代なんで。
ほ
う、うん、まあ鎌倉時代に原型ができたとは言われてるんだけど、それは僕はちょっとね、わからないです。武士たちが飲み始めたと言われてるんだけど、それは単純になんか汁って書いてあるから味噌汁だと思っちゃったのかなとかいう気がする、
うんうんうん、
まあわかんないけど、とにかく鎌倉から室町にかけて徐々に徐々に広まりだして、室町以降庶民がまあ飲むようになった。で確実に資料に現れるのは戦国時、安土桃山時代ですね。
お
まあ、まず足軽が、味噌を携帯してたっていうのと、
うん、
あとはね、日報辞典って言って戦国時代のポルトガルの宣教師が他の宣教師のために書いた辞典があるんですよ、
うん、
日本語とポルトガル語の、うんうんうん、辞書、その中に味噌汁が書かれてます、ね、
ほう、
あ、当時味噌焼き汁って言われてたみたいですよ。
はあ、はあはあ、はいはいはい、聞いたことあるね。
なんか味噌を溶かしたお湯みたいな感じが書いてあって、
うん、
しかも具は豆腐だったみたいですよ。
豆腐、
うん、
豆腐あった、
豆腐あったんだよね。だから その時期はもう完全に多分もう食卓に出てたんでしょうね。
うーん、
だから室町は多分過渡期じゃない、
うん、
それ味噌汁が出回る、だから飲んでる人もいればいい、知らない人もいたかもしれない、
うん
うん、って感じですかね。いや、うまかったと思うよ味噌汁は当時は。
おう、ね、そうだよね、
うん、味噌の歴史も深いんでね、なかなか難しいんですよね。
そうだね、味噌の歴史は深そうだ。味噌は深そうだな。
あと僕は個人的に今調べてるのは、味噌汁にいつから出汁が入ったからね。
そうか、出汁の歴史も。
出汁ってすごい歴史は古いんだけど、うん、味噌汁と合流する時期がいつなのかっていうのはね、個人的に調べてるんだけど、なかなか分かんないね。
出汁取ってたの？
あ、まあ、縄文とか弥生土器に出汁を取った痕跡っていうのはあるらしいんだよね。
マジで？
わかんないよね、偶然かもしれないし。ほら基本的に肉にいりゃ出るから。
ああ、そうだよね、
ま
あ、
その汁うめえってなるでしょうからね、うん、多分自然発生したもんなんだと思うんだけど、
うん、
でそれをやっぱ調味料として使うっていくっていうのは多分もう奈良から平安で徐々に徐々にって感じなんだろうけど、
うん、
それと味噌汁が出会うっていうターニングポイント。最初の味噌汁は多分出汁入ってなかったんじゃないかなって気がするんだよね、
う
ん、
そうだよね、最初から入れないと思うような気がするな。
そうそう、しかもほら出汁って言ったらさ、やっぱ昆布とカツオじゃないですか。
そうですね。
で昆布なんですよ問題は。
お、
昆布って北でしか取れないんで、
うんうんうん、
おそらく古代の関東より西の人たちは昆布なんかお目にかかれなかったと思うんだよね、うん、めったには、
うん、
納税物として都には来てたんだけどね、
うん、
それが口に出回るようになったってことは、つまり海運業が非常に盛んになってきたあたり、うんからだろうから、そうするとやっぱまあ室町ぐらいになるのかなっていう気がするんで。
なるほど。
要は越前とかあの辺りから出た船が土佐港とか東北の方について、うん、交易なんかをし始めてた頃だったから、
うんうん、
その時期だったら昆布が出回ってんじゃないかなっていう。
はあ、すごいね。
なかなか食べ物では語れますよね、その、
うん、
世の中の事情はね。まあ分かんないけどね、もっと前から来てたよっていう考えもあるしね。
うん、
まあ、ただ今の基準だとちょっとなかなか難しいってことですよ。今本当に食が均一っていうか、まんべんなく存在してるんで、
うん、
でもそんなことは当然ないわけだから、
うんうんうん、
これがあってこれがないとかってのは当たり前の時代だし、あと旬のものしか食べれませんから。
そうだよね、ほとんど効かないもんね。
そう、まあね、干すしかないわけだから、
うんうん、
で前も、ね、言った通り農業の端境期なんかだと、
うんうんうん、
まあ、餓死者が多くなるとかね。
うん、
あれなんか要は春に死ぬとか言ってたじゃん。
うん、
あれだから夏小麦とかが出る前とかだよね。だから
何が出る前？
夏小麦、夏場の小麦の作り方が普及していくとその死亡率下がっていくから。
ほ
う。うん。だから今の日本人がなんていうのかな、生きていられるのは、うん、そうした数百年の闘争、
うん、
技術力のね、昇華ですよね。ちょうどその苦闘のなんつうのかな、ターニングポイントはやっぱその時期ですよね、
うんうん、
農業技術なんかもまあ、革新的に上がっていく時期だから、
うん、 うんうんうん、
鉄製農具がねようやく普及しだすから庶民の間にも。そう、鉄製農具っていうのは古代とか中世以前だと権力者しか持ってないんですよ、
うん、
そういう人たちが要は自分たちが雇っている小百姓とか、まあ、ルヒ、うん、奴隷みたいな人たち、うん、芸人とか所住に貸し与えて工作させて初めて使われるもので、
うん、
庶民が私有できるレベルの、ね、ものではなかったんですよ鉄製農具は、うん、それがよ、まあ、まあまあ豊かな方の農家からだんだんに普及してきた時期でもあって、
うん、
そうすると格段に工作量が増えるので生産高も増えると余剰が生まれてくるっていうねその時期ですねその境目ぐらいじゃない
すごいな
あ、うん、まあ硬いあれなんですけどね飢餓が非常に飢饉が多発した時期だから、
うん
まあ、その苦しみの中から今があるって感じじゃないですか
なるほどなるほど、
うん、
なんとこれ食べ物の話だけど終われちゃいそうな勢いもあるよこれほんとも
うちょっとコンパクトに
い
きます
いやいいよいやでも興味あるところだったからな
まあ他なんか聞きたいことがあれば
そういや大体 OK かな
あマジっすか米で終わった
米いやいやいや今度食べ物に関してだよ
あ食べ物ね
食べ物、うん、その食べ物とその調味料に関しては聞きたかったんだよね、
うん、あそっかそこ一番気になるよね
うん
だからなんだろう、
うん、
今僕らが漠然と抱く日本食とか和食、
うん、
っていうものはまあこの時期だね、
うん、
できていくのはね
漬物ってあったの？
漬物は、漬物はね、結構むずいですね。
漬物はむずい。
いや、あったんだと思うんだけど、今のような形態をしていたかっていうのは難しいですね。
うーん。
まあ、野菜保存させるための技術だから、確実に存在はしたと思うんだけど、何せ庶民の食い物ってのはね、書かれないんですよ。
うん。
あ、でも、戦国時代にはありましたよ。
うん。
ただ、いつから出現してくるかっていうのはちょっと、難しいです
ね。でも、何がしかの方法で保存はしてた。
してたし漬物の類も絶対にあったはずですよ、うんうん、ただ今のようなその、ね、もの我々が普段食べていたものがいつからあるかっていうのは難しいですよね、
うんうん、このさ海側の地域の魚とかさ、
うん、
そういったものが内陸には行ってたの、
まあ、基本だから干物とか干した状態でしょうね、う
ん、干した状態では行ってたんだ、
うんうん、でもやっぱり限界があるから、
うん
まだ動物性タンパク質の摂取の仕方は本当に地域によって違うでしょうね。
うん
例えばほら当時、まあ、実在したかどうかわからんとしても山の民っていう系譜があるんで、
うん、
山に住んでた日本人ねその人たちは多分魚食う機会ってのは干したもの以外はないでしょうから、
うん、そうだよね、
まあ、あと川魚だね
あ川魚か
そうそうそう川魚は取れますんでね
焼いて食うん
だそうだね、まあ、イワナとかヤマメですかな
うん
だからまあ基本的にこう均一的 なんだ統一的な食文化 ではなかったでしょうね、
うん、
あとそれこそその地域でしか食べてないようなもんだもっといっぱいあっただろうから
うんそうだよね山菜とかは
あ山菜はね食べますよ
食べるよね
食べるけど山それもなんつうのかな山菜はなんか自由に取っていいみたいなイメージあるけど
あるある当然
そんなことはなく今も昔も、
うんま、昔もそうなの
昔はやっぱ山の入り合い地っていうのは決まってるんで、
うん、
例えばこの村にのなんていうのかなものを取れで取れるものを取っていいのはこの人たちっていうのを決めるんですちゃんと、
うん、
この村の人たちが取っていいとかっていうのを、うん、それを破ったりするとあれですよ戦が起きたり裁判が起きたりしますよっていう、はい
は
い、
なるほどなるほど、
うん、あまあもちろんそれは山菜とかそういうものを取ったからっていうよりは侵入したからっていうニュアンスの方が強いんだけどね
あ侵入でもうダメですか
うん入り合い権っていうのはありますんでそこにお前勝手に入って勝手に取ったじゃねえかって言ったら戦になりますよだから実は昔の方が割としっかりしてたかもよそう争いがちょっとシャレにならないので、
うん、そうだ ね,
そ
うだね
あとその山菜っていうと今我々からすると嗜好品みたいな感じじゃん
うんそうね
ちょっとたまに
食べたら欲しいよ ね, ね、うん、
でも当時は貴重なね食料源なので意気込みが違いますから
そうか
そうそうそう畑と同じぐらい価値があるんだ山ってのは
うん
や山っていうのは何ていうのかな里山とかさ畑とかも含めて山って言っちゃったりするからね地域によっては、
うんうんうんうん、
それはだから山がどれだけ恩恵をもたらすかどれほどの生産量があるかっていうことを如実に示してるうんだその山に軽々に勝手に入ってはいけないんですよ
なるほど
まあ小じきがうろつくぐらいじゃないですかうんまあでも素朴なもん食ってたと思いますよ
まあそれは容易に想像はするけど
あとはまあ一日にそんな何食も食べるもんじゃないからね。
うん、あ一日そう。
まあ2食。
2食。
うん。まあ3食がいつからかっていうのはこれ人によって実は違ったりするんだよね。
うん。
まあ江戸からっていう人もいるし、戦国からっていう人もいるしね。
うん、うん、うんうん。
ただそれは僕はね決まってなかったんだと思う。必要になった時に食ってたんじゃないかなっていう。
うん、
うん。うん。例えばほら戦国時代だと戦になると摂取量ガッツンと上げないと体力持たないんで、
うん、
多分その戦の日はめちゃめちゃ食ってたんだと思う。
うん。
ゴンゴを食べてたなんていう話あるからね。
マジで？
それは俺信じられないなと思うんだけど、でもそういうふうに言われてるね。戦国時代の足軽は。
ゴゴか、無理だな、食えねえな。
まあでも基本やつら徒歩なんで、
うん、
1日の多分カロリー消費量は尋常じゃなかったのは確かだろうね。
うん、
昔の人って俺旅したら1日40キロぐらい歩きますからね。
うん。
うん、だからもしそれを考えたらまあうなずけんのかなって気もするよね。うん、そうね。まあ米はちょっと尽きないね。
米ってもう時間すげえ来てるよ。
他なんか様子。
え、いやじゃあもう
米あ食い物以外で
相当来ちゃったな。じゃあ住まいにちょっとスポット当てようか。
住まいですか。住まいはまあこれ一番難しいとこで、
うん、
なんでかって言ったら残ってないからなんですよ。
ああそうか。
で絵巻物、
うん、
一辺商人絵伝とか法然商人絵伝っていう、まあ、要は当時の有名な王さんの人生を描いた絵巻物があって、そこに割と庶民の絵描かれてるけど、ほとんどがまあ掘ったてだね。
掘ったて、広さで言うとどれぐらい？
大体2畳ぐらいじゃない？
2畳。
2畳とか、広くて3、4畳とか。
ああ。
で、掘ったてっていうのはあれですよ。礎石の上に柱を立てない。柱をそのまま地面に埋めちゃう方式。
うん。
伊勢の神宮と一緒です。
はいはいはい。
だから長持ちない。
うん。
礎石はお寺とかだから。うん。そう、まあ普通に割と粗末な、ね、柱を立てて、なんつうの、もう小屋っていうレベルだね。で、屋根は当然板葺きとか石葺きとか。
うん、
うん、瓦葺きが庶民の家に普及するのは江戸の中期以降なんで。
木材とかってどうするの、そういう時は。
木材は基本的に板材が貴重なんで、
うん、
板になってる時点でも貴重品なんですよ。
うんうんうん、
で、木材自体は粗末っていう人々、粗末人っていうような、今でいう、なんつうんだ、林業。
うん、
やってる人たちが、まあ、いたので、その人たちが切り出した木を使うんだけど、
うん、
板材はほとんど多分、まあ、富裕な人とかあるいは武家寺社、
うん、
クリエしか使えないので、庶民はまあ割とそのままの木を使ってたんじゃないかな。
そのままの木って、
まあ、軽く切って丸太で、まあ、枝払ったぐらいのレベルだと思うよ。
マジか。
うん、まあ、それにちょっとわずかな部分にちょっと高級な板を使ったりとか、うん、あるいは今でいう竹こまいみたいな感じで竹を編んだものとかを使ってたりとかな、うん、
はいはい、うん、まあ、継ぎはぎみたいな感じで、
そうどっちにしろかなり粗末だ、家ですごい狭い。
床はどうするの？床
はね、板敷きはね、が庶民に普及するのはかなり後で、うん、基本土間ですよ。
土間、
うん、普通の百姓とかは。で、まあそれこそ名士クラス、
うん、
その村の中の有力者たちの家に、まあ、少し土間がある、あ、土間、板間があるっていう感じじゃないかな。
うん、
その他の平役所たちはみんな多分土間で、そのままむしろとか小も引いて、
うん、
で、まあ、いろり切って暮らしてたと思う
よ。寒いな。
うん、だそれももちろんあれなんだよ、霊によってある場所によるんだよな。
うん、そうかそうかそうか、それこそそうだろうね。
土間の家なんてのは割と東の方は後の方の時代まで残ってたから。
うん、
うん、っていう感じでね、本当にね、我々が多分想像しているよりかなり粗末な場所に住んでたと思うよ。
いやー、相当だね、家は。
まあ、それはね、絵巻見るとよくわかるよ。すげえ狭いなっていうところに住んでるからね。
今からでもバンバンだな。
まあ、目張りして、
うん、
結構命取りだからね、そこは。うん。蚊とね。
蚊ね。
風はちょっときついんじゃない？
あ、
蚊は疫病媒介しますからね、
うん
うん、結構致命傷なんで、そこの対策は結構したんじゃないかなっていう、
うん、家は本当寝るだけって感じじゃん。
いや、まあ家は寝る場所であり、あと作業場でもあるしね。
作業場か。
まあ要は農閑期に、ね、うん、別の作業をする場所でもあるしっていう、
うん
うん、でもね、垣根もあったりするんだよね。
垣根、
うん、これ意外なんだけど、昔のね、農家のね、絵を絵巻物で農家の家見るとね、
うん、
一軒一軒ちゃんと柿があって、
うん、
それで囲って敷地作ってんだよね。
あ、そう。
うん、なんか家はちっちゃいのにね。
まあだから要は結界の発想でしょうね、
うん、
に日本人っていうのはあのその外と内っていうのを厳然とはっきり決めるんで、
うん、
でそこにその汚れであるとかさ、あるいはあの外から来る魔的なもの、
うん、
をこう払うっていう発想が強いので、多分どんなに狭い家でも垣は囲ったんじゃないかな、
うん、
で紙しで、あのしでっていう神社とかにさ祠に吊るしてある紙あるじゃない、
はいはいはいはい、
あの雷型の、うんうん、あれをね大体入り口にかけるんですよね。
へえ、
あれね今でも多分あるよ、やってる地域
なんか家建てる前とかに、
あそれは地震災の時のね、かっこいい、いやあのね家の門自体につけるの。
あそう、いやわかんない、
まあね、地域で今もあの門のね上に見るとしでが下がってる例はたまに見ますね。あれはだからまあ汚れとか、うん、良くないもの、まがまがしいものが入ってこないっていう発想だと思うよ、うん、家の中っていうのは非常にあの民族学的にも歴史的にも重要なんでね、庶民の中の家っていうのは、
うん、
ちょっとなんていうのかな、そこだけはあのアジールっていうか、
うん
うん、外の世界、世間とは違う空間っていう意味合いが非常に強いので、そこを仕切るっていう仕切りがね非常に多い日本の家は、
うん、
うん、意外と開放的なように思わせといて、実は目に見えないところですごく仕切るんですよ、うん、日本の家って、
うーん、
それがすでにもう農民の家にすらあったっていうことなんでしょうね。だから奥さんのね呼び名が家にまつわる名前が多いんですよ。
家にまつわる名前、
奥さん、奥さんはまず家の奥
そういうことか
意味だし、家内って言ったりもするし、
うんうんうん、
あと昔は家の閉じって言ったりね、
うんうんうん、
あれなんていうかって言ったら、女は家にいるもんだっていうことじゃなく、その聖域を守ってる、守れるのは女だけだったからなんですよ。
女だけ、
女は無縁、要は世間のその遊園とはちょっとかけ離れた存在だから、うん、家の中を守れるのは女なんだっていう、多分そういう発想があるっていう、家の中は聖域だった。
じゃあなんかよく女の人が家内って呼ばれるの嫌がったりとか、
まあ それは家の女は家にいるもんだっていう古い価値観だと思ってるから嫌だっていう、
実は違うってことなんだね。お前だけしか守れないんだぞっていうことですか実は。
でもなんかそれはなんかそういうふうに言ったとしてもなんかね綺麗に言っただけじゃない。別に、うん、奥さんがそれ嫌がる気持ちは分かるから僕は同等でもいいと思う。昔はそういう意味合いがあったんで、うんうん、あの基本的に財産、うん、あそう、それこそお金のねこととかは女の人が力持ってたんですよ。
うん、うん、
経済に関しては割と母系社会的なところがあったんで、うん、日本は例えば商売人なんか女の人多いし、
うん、
あと家のその財産なんていうの、例えばお金を置いとく場所とかは女の人がいたんだよねっていうところですかね。うん、家っつったら。
家っつったら。
うん。まあ家は、家も深いですよ、当然。
家も深いですよ。
家も深いですよ。うん。まあ、家の、そういう、なんか家のそういう話はね、あの、宮本恒一とか民族学者の人がいっぱい本書いてる、うん、そういうの読むとよくわかりますよ。
なるほど。
うん、
ちょっと、あれだな。いい食中、着るものとかも、服までいけねえな。
服ね、まあ小袖ですよね。
行ってみようじゃあ。小袖とは。
小袖と裾袖。小袖っていうのは今の和服の原型になったものですよ。もともとは今の和服っていうのは小袖っていうんだけど、小袖はね下着だったんで昔は。
うん、
でね基本的にね服飾の歴史っていうのはね部屋着とかラフなものとか下着が次の時代で清掃になるっていう法則があるんですよ。
お
う、要は実用性が高いものが残っていくっていうことだから、
うんうんうん、
だから小袖もともと下着だったんだけど、それを大っぴらに着るようになったのも中世からですね。
なるほど。じゃあ数年前にキャミソール女の人が着出して下着で歩いてみたいな、
はしたないわっていうのと同じことが実はもう昔に起きてて、それが今の和服なんですよね。
はあはあはあ、
うん、でまあ男も着てたしね小袖は、
うん、
うん、まああと筒袖、男だけだ着るもんだと筒袖とかね、
うん
うん、でもまあやっぱ粗末なもんだったと思いますよ、
うん、
染めるコンとかで染めてるだけで柄なんかないでしょうし、
うん、
まあそれも結構絵巻を見るとよくわかるんだけど、あのやっぱなんていうのかな、身分によって着こなしが違うね。やっぱ
着こなし
なんていうのかな、ほら昔ってさ身分を表すのはやっぱ姿か格好なんで、うん、パッと見でわかるようにしてるんですよみんな。例えばさ、あの まあ、否認とかの類の人たちは、まあ、元取りとか紛れを言わないとかね、
うん、
あるいはこう顔を隠してるとかね。
顔隠してる、
うん、まあ、否認の人たちは顔隠してることが多いですよね。
あ、そうなんだ。
うん、加藤って言って、まあ、もし今の言い方で言ったら頭巾、もののけ姫に出てきます。
うん、わかります、わかります。
いわゆるハンセン病の人たちと、うん、あとはなんだ、自公母がよそから連れてきて、あれ犬、うんうん、犬死人が多分モデルなんだと思うんだけど、ああいう人たちはいわば公の人たち、普通の人たちではないんで顔隠してるんですよね。
うん、
で、まあ、よく顔隠してるのはみんなハンセン病だからだって言うんだけど、
うん、
それそうするとね、ハンセン病が多すぎるなってちょっと思うんですよね。
うん、
絵巻、どの絵巻にも必ず書かれてるから、
うんうんうん、
覆面で顔隠してる否認っていうのは。だから、まあ、いわゆる合病、ハンセン病じゃない人たちも被ってたんじゃないかなっていう気はしますね。まあ、現にだって犬死人っていう人たちはね、覆面してるのは有名ですから。犬死人っていうのは犬、ドック、犬に神の人って書くんだけど、まあ、要は神社に勤めてた人たちね。あとはね、鶴メソっつってね、なぜかね、弓矢の鶴を打ってたっていう、
うん、
から鶴メソとも言うんだけど、
弓矢の鶴を打ってたの。
そうそう、で神社に奉職してたっていう、
はあはあ、
そういう人たちもまあ覆面をしてたって。
うーん、
とかあとはまああれですよね、前も話した、あのエボショを基本かぶってるんだ普通の人は、うんうんうん、かぶってない人は普通じゃない人、
うん、
もしくは子供、
うんうんうん、っていう。それ前話した前回か。
うん、頭は恥ずかしいので非常にね、
うん
うん、まあそういう服飾だと、まあ、パッと見で分かるのはそういうところですかね、
うん、
パッと見て僕見てきたんじゃないですよね。まあこれもやっぱり現物が現存してないからね、
うん、
もう絵で見るしかないんだけどね。
そうか、
まあ結構寒かったと思うよ。
だよね、
うん、
実際、
うん、
東北の方とか住めたの。
住んでましたからね。
お
ー、かなり昔から人住んでますからね。まあ、もちろんその恵比寿とかがいたんだけど、
うん、
和人なんかもまあ移住したのは早いからね、
うん
うん、でもう青森あたりは、
うん、
室町ぐらいになるとね、青森ぐらいまでは普通にもう結構立派な町ができてる。
それ信じられないよ、
うん、土佐港ってあの、うん、まあ、当時のね、北では一番最大の港があって、
うん、
そこは割とかなり立派な町でしたよ。
うーん、
まあ基本的に多分アイヌたちとの交易で栄えてたんだと思うんだけど、
うんうんうんうん、
まあ、それこそ昆布であるとか、
うん、
要は北でしか取れないものをさ収集する基地として多分割と栄えたんじゃないですかね。
なるほどね。
だからそういうのがあるぐらいだから、一定程度の人口はあったんでしょうね、
うん、
ただもちろん今思われてるほど多くはない、
うん、
ね、うん、ね、本当だよ、あの時代にあの北に住むとか頭おかしいんじゃねえかと思う。まあ、わら靴とか履いて歩いてたんでしょうね。
ああ、そう、靴ってどうなの、わら靴、東北の人は。
東北はそうだね、あ、雪が降ればね。
うん。
靴ってのも意外とあるんで、あの時期は。
あ、そうなんだ。
ええ。例えばほら、宮中のさ、公家さんがさ、儀式やるときは靴履いてますからね。
うん、ああ、黒っぽいやつなんか。
そうそうそうそう。まあ、もちろん、今のようなあの履き心地では全然ないけどね。
うん。
うん、まあ、ただ、それ以外だったら、普通のやっぱわらじ。
その前のあの靴って何でできてんの、あれ。
あれ、あれは革じゃねえかな。
革
だろ。材質はよくわかんないけど。
うん。
まあ、意外と柔らかいですよ。
うん、
見た目超硬そうだけど。
超硬そうだよね。うん、じゃあ、普通はわらじか。
わらじもしくは裸足だね。
裸足かわらじ。
うん。普通の、うん、何でもない時は裸足で過ごしてたんじゃないかな。
わらじって履いたことあるけど、あれはやばいな。
慣れないとね。
うん。
痛いでしょうね。
はい、擦れて痛いし、
うん、
マジあの地面の感じがダイレクトに伝わってくるよ。
ああ、そうね。地面ってこんな硬いんだ。
そうそうそう、結構ダイレクトにくるよね。
うん、
無理だな。
あとよね、足中っていうのもあるね。
足中？
足の半分って書くんだけど、文字通りで、ね、わらじが半分になってるの。
わらじが半分？
かかとがむき出しになってる。
前しかないってこと？
そうそうそう。
なんでそんななっちゃったの？
まあ、多分ね、歩くときにやっぱ踏ん張るのがつま先だからだと思うんだよね。
ああ、そこだけとりあえず、
うん、守ってい い、かかとは割と硬いじゃん。
おうお
う
お
う。まあちょっとちゃんと調べたわけじゃないか、そういう理屈なのか分かんないけど、
うん、
そういう履物はあって、まあ、足軽なんか足中履いてることが多いですよ。
へえ。
で、驚いたことに足中って今も売ってんだよね。
そう、
うん、検索してみたらね、売ってたよ。
え、当時の同じような状態で
多分、
うん、ちょっともう現代、
あ、ちょっとモダンにはなってるけど、うん、作りはあの本当半分になってて、
あ、そう、
今誰が履くんだと思ったけどね、
あ、出てきた、あ、あるね、あ、わらじの半分だ、本当だ、
うん、まあ履き物っていうとそんな感じですかね。すごい、ね、
ん、
いや、なんかやつり早に乱れ打ちをする。
時間を気にし始める。
僕は気にしないですよね、君はね、なんか、なんか。
いいんだよ。でもやっぱ飯がやっぱ一番気になったかな。
まあね、そこだけがね。だからなんか、なんて言うんだろうな、今ほら和食ブームというかさ、何、なんか世界でも注目されてますみたいな感じだけど、うんうん、なんかね、ちょっと疑問を覚えるね、でも。
おお、なんで、
まあ、なんか素晴らしいことなんだけど、うん、なんて言うのか、本当にいろいろな地域でなんか吸ったもんだというか、葛藤とかさ、あった結果今の形になって、それが割と最近だからさ、
うん、
なんかでもほら和食っていうと昔から続いている日本のなんかね、うんうん、素晴らしい文化っていうイメージだけど、うん、結構本当に最近形作られたものだからっていうイメージはやっぱあるんだよな、
うん、
まあ、もちろんそれが素晴らしいから、ね、世界に誇るべきものだっていうのは当然正しいんだけど、
うん
うん、ただ昔から今の形があったわけじゃないっていうなんかアピールはしたいですよね。
うん、なるほどなるほど。実はそんなに、うん、そのものとして伝統が古いわけではないってこと。
古いわけではないし、しかもその形態になるっていうのは、要は生きるためにそういう形になってたっていう、
うん、
要は苦闘の結果こういう形態になっているっていう。
ああ、なるほど、うん、それはそれで素晴らしいけど、受け取られ方がまあちょっと違ってるかなっていう感じか。
なんかもっとえぐいもんだと思ってほしいなっていう、うん、いや、えぐいっていうか、うん、例えばほら味噌とかね、その米の食い方っていうのはイコール製造に直結してたからね。
うん、
うん、日本人にとって米は何なのかって言ったら、やっぱ生存に一番根ざしたところが原因だからね、まあ、もちろんそれは宗教的な意味合いとか文化としての意味合いがあるんだって言うんだけど、その根っこにあるのは当然生存なんだよ。
うん、
うん、まあね、なんかもっとこうやばいやばい食い物だっていう思いますよ、僕は。和食はあの危機あの危機を乗り越えたやつらが作り出したもんだっていう。
まあでもそれはどの、
そう、どの世界も
そうだと思うけどね。
そう、食ってさ、
うん、
僕らは今思考のように語るじゃん、
うん、
でも当時食は思考じゃないからね、
うん
うん、思考ってのはまあ余裕余剰があって初めて生まれた発想なんで、うん、それ に至るまではまあおそらくね、何万何十万という人間が死んでるっていう、うん、あの食べられないことによって死んでる結果が今の食だっていう、
うんうんうん
うん、まあ、そういう堅苦しいこと言うと嫌われるんですけどね。まあでもそういうことですよ。
なるほど、
うん、まあでも美味しいからいいですよね。
美味しいからいいです、本当。
美味しいからいいですよ。だから先人たちに感謝ですよ。
うん。
うん、
とりあえずまあ、これで一応パッと安い場合に移植中行ったけれど。
移植中行ったね。そうね、まあ、さっき軽くちょっと荘園制とか土地制度みたいな話に触れそうになっちゃったけど、これはまたなんか機会だったらね。
分かった。それ気になるよ。結構やっぱ俺制度的なところも結構気になってるな、その
あのね、触れちゃうからどうしても、
うん、
衣食住ってやっぱその制度によって変わってきてるからね。
うん、
うん、そうなんだよね。
じゃあちょっと次は中世の制度についていくか。
サイコロをね、振りましょう。そろそろだってアートの話は聞かないといけないですからね。
あ、出ればいくらでも話すよ。
お願いしますよ。こんな2回連続こんなね、なんか泥臭い話が。
ああ、なるほど。美術出ないからな。
いやいや、出しましょう、出しましょう。
小ネタでよければ、ちょっと話したりとかもしたいしね。
もう、ぜひ、ぜひお願いしますよ。
まあ、その機会があったら。
うん。
そうだ、展覧会も、
そう。
全然行けなかったから、
そうだよ。
行こうかと思ってるし。
うん。
ね、村上隆さんもやってますからね、今。
ああ、なんか軽いニュースになってたね、でも、別のことでね。
別のこと？
ロゴ。
ああ、ロゴのやつね。
うん、あれは僕、ちょっといろいろ疑問に思ったから、その話なんかしたい ね、
今度ね。ああ、そうだね。俺も、うん、思うところある。
ちょっと、うん、あの人の評価の軸とか、スタンスとは矛盾してるんじゃないかなっていう、ちょっと疑問があったんで。
うん。
まあ、まあ、そこから含め、まあ
そ。そうだね。ちょっとそこら辺も含め。ね。まあ、うん、そんな感じで、まあ、今回、中世の話になっちゃったけれども、まあ、初めの方言ったけどね、まあ、乃木さんは、小説を書くためにこういう取材をしていてね。
まあ別にね、うん、趣味だけどね。
うん、 このもうちょっと発信力を高めてほしいなと思って僕はこの番組を始めたので乃木さんに話してもらう比率を上げていってるんですけれど
全然そんなのいらないですよ。いや今日はね、なんかいきなりね、なんかいや中世行きたいわっつんで、うん、びっくりしました。
そうです、もうちょっと今回は振らないで中世で行ってくれっていうことを連絡してね、うん、しましたけれども、まあでも興味ある人多いと思うよ、特に。
ああ、なんか漠然と僕は次に何だろう、音楽あたりが出るのかなと思って、そっちの方を準備してたら。
ああ、音楽、そういえば音楽あったね。
まあまあ、全部忘れたからいいけどね、もう。
あ、俺もでも、ちょっとね、撮ってね、期間が長すぎて、ちょっと忘れちゃったね。
そうそう、忘れてんだよね。うんうん、じゃあ、なんだい、これは、さいの目で言ったら、中世の暮らしが消えるのかい。
そうだね。
なるほどね。で、何が残ってんだい。
え、残ってるの？ちょっと今整理してないよまだ。
あの確か前回がなんか3つぐらい畳んだんだよな、
う
ん、
そうそうそうそう、
ギャンブルと呪術儀式、
呪術儀式が前回消えて、
そうだね、今回暮らしか、
うん、でこれで中世関係なくなったかな、
ないんじゃない、あ音楽が多分あるな、
あーそうかそうか、
うん、それそろそろ出るかなと思って何の話、
中世の音楽の話
考えてたんだけど、うん、まあいいやと思って
あとそれ残ってるのはね、あだからずっと残ってるのとして現代アートでしょ、
うん、
あと影響を受けたほら作品とか、
あそれはまあ レギュラー的だね、
うん、レギュラー、あ古代文明
それはもう完全あれだな、芸術方面だな、
あまあつなげて話せれば、
うん、
あと漫画でしょ、
うん、
音楽、
うん、
背筋がゾクッとする話、
あそれまだ生きてんのか
そうだよ、
あ
で中世関係が消え、あ中世の音楽だけ残ってて、
うん、
ああとあれだよ、言ってはいけない映画アート、
あはいはいはい、
うん、これも残ってます、
結構あんな、まだいっぱいあんの、え増えてねえか本当それ、
いや増えてないよ
本当に、
うん、
なんかすごいノルマみたいになってるっていう一旦全部ゼロにしようとしてるっていうね
いいよ、
年内仕切り直せるかこれ
そうだね、まあ整理することも必要だけど、まあ送ってくれたやつだから参加したい
よ、送ってくれたものは優先的に、ね、やっていきたいです
よ、ね、いや今送ってくれた
やつしかないのか、今
しかない、現代だと俺が残してるだけ、
あそっか、
あと全部送ってくれたや
つ、言っちゃいけないとかは多分違うでしょ、
あそうだね、うん、言ってはいけないやつ、
なかなかハードな、
まあ、言ってはいけないやつっていうのは、
恥ずかしいやつね。
そう、人と話して映画とかアートとかの話をしてるときに出すと恥ずかしいやつね。好きだっていう、なかなか言いづらいやつとか。
ああ、まあね、トレインスポッティングとかでしょ。
本当できんの、そういえば。あれ。
作ってんでしょ、今。
作ってんの？
って話聞くけどね。
うん。
うん。
そうね。
まあ、見るかどうかわかんないけど。
うん。まあ、見ると思うな、俺。
ああ、まあ、見るか。まだね、映画の話最近してねえしな。
映画の話、そうだね、映画の話聞きたいな。
うん。
映画といえば、今年は結構 SF イヤーだったんじゃないの？
今年は、で、見た SF、僕は多分あれしかないな。それこそ、マッドマックスぐらいだな。
あ、結局見た？
見たね。
あどうだった？
面白かったんだけど、
うん、
やっぱり過剰だなって思ったね。反応が。
反応が過剰だなってことかね。
うん、まあ、もちろん、なんつうの、っていうか、まあ、普通普段の映画生活においては永久な作品であることは間違いないんだけど、
うんうん、
ちょっとこのお祭り騒ぎは、うん、ちょっと過剰すぎる。
なるほど、常時であれしてるやつがいるわけだ
分からんけど、いやまあお祭りを楽しむこと自体も、ね、あの楽しみだから、うん、まああんまりそういうことを言うもんでもないけど、個人的にはそう思ったっていう、
うん
う
ん、
っていうのと、うん、あまりにもちょっと前作との飛躍が激しすぎて、
うん
うんうん、っていう感じだな。
前作は見てないな。
前作っていうか、あれ前作って あったっけ
?3 があったんじゃなかったっけ、待て
?3 はあるよ。
3あるよね。だからそれが前作じゃないの、
うん、そうだよね。サンダードーム。
サンダードーム、うん。それ見てない。
ああ、サンダードームは、まあ、クソだったからね。
ワン、ツーしか見てない。
うん。
あとはほら、スターウォーズが今、この段階では大ヒット
。そうだね。まあ今一番の。うん、まあ、僕、スターウォーズはもともとのシリーズからそれほど熱心なファンではないから、割とまあ。うん、そんなに楽しみにはしてないけど、
うん
うん、って感じかな、
まあ、一応全部見てるけど僕、
あとなんかブレードランナーのね、
ああそうだね、
が作られるという話が流れてましてね、これはまあ楽しみですね。
これ楽しみだね。
僕はブレードランナー、あ、影響受けた作品では
そうだよね、
喋っときゃよかった。まあ出たら喋りますけど、これ怖いじゃん。
ブレードランナーは怖いね。
ブレードランナーは
怖いよ。
あのね、違う意味で言っちゃいけない作品なんだよな。
違う意味、
うん、下手に言ってしまうと、お前どんな、ね、なんぼのもんじゃいってや
る。あ、お前のブレードランナー力を出せみたいな
話になっちゃうじゃないですか。
うん、なるね。
だって評論家ですら怖くて書けないんだからあれ。
うん。
うん、まあでも好き、大好き。
うん、そうですね。
好きだね。まああとあれか、火星の人。
うん。
タイトル変わってんだよね。
そう、変わった。なんだっけ。
オデッセイか。
オデッセイ、オデッセイ。
うん、
なんかミュージカル風になってるみたいなことを。
マジかよ。
全然ちょっとスタンスが変わるかもしれない。
あまりにもストーリーが淡々としすぎてるから、そういうフックを入れちゃったとかそういうことかな。
うん、そうだと思う。流す。かなり本当淡々としているからね。
うん。っていうか、リドリー・スコットでしょ。
そうだよ。
おぉ、すげえな。リドリー・スコット来てんだ、今。
うん、そうだね。
昔から来てる人だけど。まあ、SF といえばね、あの人ですからね。うん。うん
ね、
うん、あと何だろうな、あ、ガルパン見たわガルパン見たわ。
何それ。
ガールズ&パンツァ
ー。知らない。
アニメ、アニメ、戦車の。
へえー、戦車のアニメ。
ええー、まあ今まだやってんじゃない。
うん、どうだ、うん、
まあ面白かったよ。
うん、うん、
まあ、映画のとしてはいろいろ思うことあるけど、そんな感じじゃない。戦車が動きまくるのが見たいっていう人のために作られてるんで
なるほど。前言ったルックってやつですね、
うん。あ、そうだね、いい最良の、あ、フューリーより面白かったっす。
あ、本当に。
戦車戦としては。
戦車戦としては。おい、うん。
そうそう。あのフューリーで残った欲求不満の部分を、うん、あのガールズ&パンツァーで解消することが可能なので、セットで見るといいと思います。うん、ただ、あまりにも不謹慎です。
そうなの。
まあまあ、それはそれとして。
なるほどね。今年映画俺見てないかもしれない。
あー、そう、まあ忙しかったからな。
あと、まあ、子供いるから見るちょっとあれがないね。
そうだね、
テレビも見てないし。
うん、
だ、俺だって五郎丸さんが動いてるの見たことないもん俺。
あー、僕もないよ。
あ、そう。
うん、なんかすげえなんか面白いポーズをするらしいっていうことしか知らない。
俺なんかね、なんかマナーかなんかの広告で、
ああ、
このポーズがもしかしてなんか言われてるあのポーズかなみたいな。
あのなんか忍者ハトリくんみたいな。
そうそうそうそう。
うん、そうそうそうそう。本当に有利してますからね、世間から。僕はもう単純に、あ、五郎丸ってもしかしてあれかな、妙伝かなとか全然ずれたこと考えてたからね。うん、
そうか。僕、うん、まあ、
なんかあれらしいね、なんかあのテレビではなんか五郎っていう人がいたみたいな説明を確かしてたんだよ。
あ、そう。
それ多分その妙伝のことなんだと思う。ただ説明があまりにも難しいから、そういう風に片付けたんじゃないかな。うん、
なるほど。めんどくさかったのかな。
と思われるよ、おそらく。
うん、
まあ諸説あるんでしょうけどね。
うんうんうん。
そう、まあ僕の五郎丸情報はそれだけだから。
うん。俺なんかもっとないよ。ラジオで聞くだけだもん。
ああ、僕は名前とそのポーズしか知らないから。
うん、そうか、そうか。
みんなそうか。すごいね。なんかようやくなんか、あれだね、今時な話題を喋ったね。
でも
ちょっともう遅いか。
もうちょっと遅いよ。
ちょっと遅いな。
ちょっと遅いし、これ以上膨らみようがねえよ。
まあ、まあね、うん、まあ、そんな感じで人の名前も油断できねえぜってことよ。
うん、そうだね。
うん、
もう油断できないね。
面白い名前の人いたらちゃんと聞いてみるといいですよ、由来。うん、
そうだね、由来聞いてみると。
そうそうそう、僕人の名前聞くとすぐ調べる癖があるんで。
うん、ああ、昨日ちょっと話したとき君いなかったかもしれないけど、うん、あの現代美術家で天明谷久さんっていう人がいて。
天明谷ってどういう字か。
天って空の天ね。
うん、
要は
開ける。
ああ、そう、開ける。空に開けるに屋台だね。
ああ、野望みたいだね。
本名だって言ってた。
ああ、なんだろうね、昔は野望だったのかしらね。
うん、で、本当にね、日本的な絵を描く人で。
はあ、今、パッと見たけど、なんか、顔も天明やって感じだね。
いかつい感じ。
そんな攻撃的な感じだね。
うん、
あ、でも、作柄もそうだね。
そうなんだよ。
なんか、なんつうんだろう。
天明は前途してるでしょ。
武者絵、昔のね、大和絵とか武者絵で、そうそう、今のモチーフを描くっていうスタイルだ。うん、あ、かっこいいね。
そう。なんかヤンキー文化と結びつけたりとか。
それさ流行ってんの今っ
ていうかこの人が
走りか
そう走りだね、うん、
なるほどねあのほら大友克洋のさ息子さんイラストレーターでさ、
うん、
やっぱそういう系の絵描いてんだよね
あそうなの、
うん、あの伝統的な日本のモチーフと今のヤンキー文化を混ぜた、うんもの書いてるじゃあこの人の影響なのかな
あうんこの人は俺は走りだと思ってたけどね
あなるほどね、うん、じゃあ一つの潮流としてまああるんだね今は、
うん、ほうほうだからちょっと前に日本画とか浮世絵っぽいのとかちょっと流行って、うん、それ現代的な
はいはいはい
モチーフとか利用するの
じゃあ日本画のリブート的な意味合い、
うん、そうそうそう
なるほどねあバサラをテーマにしてんだ
そう
あいいねバサラとかもかかってくるからね今日話したこととか、
ねうんうん、
なるほどああ昔のバサラを今のバサラとして書くみたいなそういうコンセプトなんだね、
う
ん、
そうそうそう
バサラってまあ今で言ったらヤンキーとか不良みたいなもんだから、
うん、
パンクスだからねなるほどああ面白いですねこの人も、
うんうん、そうですねまあ、
まあ、じゃあでちなみに名前は全然僕は初めて聞いたんで由来とかわからないです、
うんうんうん、本名って言ってたから
へえー
うん名前についてもね、なんか調べてみると面白いね。
そうっすよ。うん、まあ普通の名前とかでも調べるんで僕。
そう。
割と平凡なんでも。
ああ。
うん。まあなんか有名な人だったらね、面白いからね。あの発見したことありますからね。
発見？
うん。歴史上の人物とか多分関わりがあるんではないかなっていう人。
それ身の回りの人で？
あの友達っていうか知り合い。でちょっと特徴的な名字だったんで、うん、もしかしてって聞いてみたらあの生まれがそこだったとかね
へ
ーあるいは僕はあのほら郷土史みたいなの趣味で調べたりするじゃない、
うん、
でね、ま、ある名字のね武将っていうか黒人領事が出てくるんだけど、
うん、
あれあの人と同じ名字だなと思って高校の同級生で、
うん、
で調べたら本家がその場所にありましたわ
へー
であの本人に聞いたらあの親戚がそっちに住んでるよっつって
誰
えあれですよ言っていいのかなM, M さんですよ、女性ですよ。
M さん、
うん、僕らは割あのなんだ一緒に体育祭かなんかでも一緒に活動した。
ああ、はいはいはいはい。
うん、うん、あの人。
あそうなんだ。
ええ。まあ、まあ、子孫末裔なのか何なのか、うん、とにかく、うん、その人がいた、その人物、歴史上の人物がいた場所に、うん、今の本家っていうか親戚筋がいっぱい集まってるらしい。
あじゃあ間違いないねほぼ
うんまあでも昔の領主の名前を名乗ったりするってこともあるし あるいは地名だったりもするからね、うん、何とも言えないんだけど、うん、まあゆかりを感じましたねだから
うんそうね昨日君にどうぞあまだ間違えした
忘
年会忘年会でさ
忘年会、うん、
あの途中で反対側の席行っちゃったから
あ捕まっちゃいましたねちょっと、
うん、あれだけどこっちでは、うん一人片っ端から年収を言っていくっていう地獄の時間があったんだよ。
なんでそんなエグいプレイだったんですか一番やっちゃいけないことじゃん、社会人が。
でも MP が来ちゃったから、ちょっとそういう一人一人。
MP が聞き始めたの
そう、MP っていう、まあ、なんて言ったらいいのかな。酔っ払うとちょっと、
よく。違いというか。
立ちの悪い感じの。
友達がね、一人いまして。
MP が一人一人聞いていくっていうのがあって。
おぉ、
うん。地獄の時間
だったよ。でもみんな正直に答えてないだろ、どうせ。
いや、結構リアルな数字をみんな言ってた。
え、マジで？え、うん、ってことは意外と、え、みんな結構安いなって感じだと思う。
いや、逆だよ。
高かった。
高かった。
ああ、まあだって割といい仕事してるからね、みんな。
うん。
うん、それでなおさら嫌ですよね、僕らはね。
本当、うん。最悪だよね、そんな。いやー、地獄だったわ。
まあ、僕なんか年収、てか君もそうか、年収変わるしな。
変わるし計算するの難しいし
そうなんだよな、うん、まああと確定申告してる立場ですからねうん、まあでも年収は変わらないけどねその意味合いは変わらないからね低いのも確かだし、
うん、トップはあいつだった
えトップ誰だろう
甘いマスクの彼だね
ああ本当に、
うん、
いいねか顔も良くて金も稼いでるんだね
そうだよ
あいつはそうだろうな稼ぎあんだろうな
うん
でもあいつすげえ豪商ってたけどな
豪商職業になっちまったな、
ね、それに捕まっちゃったんですよ
ああてか捕まりに行ったようなもんじゃんあれはだってい
やいや普通に通りかかったらお前座れよって言われたんだよ
あそうなんだ
そうあの便所 から帰ったらね、そうお前ちょっとここ座れよっつって、うん、でいきなり絡まれたからな、どうしたと思って、まあ出来上がったんでしょうね、まあまあ、まあ、いろんな友達がいますよ、我々には。
そうですね、
みんな稼ぎはいいね。
ん？
みんな稼ぎいいでしょうね。
うん、いいよ、うん。嫌になっちゃうけどテンション上がった。
ああ、なるほどね。
嫌になっちゃうけどテンション上がったね。
いや、居合わせなくてよかった。それは上がるけどね。
うん。
変な上がり方でしょ。
変な上がり方。
うん。あれ、なんか徹夜明けのなんかさえざえとした、なんつうの感じ。
そうそう
そう。どうにでもなるっていう、
うん。うん。負けねえぞって思う気持ちも出てくるもんね。
まあ、でも、まあ、覚悟はしてたでしょ。
まあそうだね、う
ん、僕も最初から分かってましたからね、うん、そうなることは、うん、割とほらみんないいとこに勤めてる人が多かったからね。
そうなんだよね、
うん、
そう覚悟してたけど、でもいや意外に高いなと思って。
ああまあね、だって結婚も早いし家買うのも早いから、
うん、
ある程度見込みなど目処が立ってるわけだからね。
そうね、35年ローンと考えるともう買うね、みんなね、やっぱ
そうだね、
うん、
まあ買う、家買うとかも信じられないですよね。
信じられないね。
うん。
やばい、ちょっとこの辺にしとこう。
ちょっとドープな感じになってくる。
そうだね。
うん。あ、まあ、頑張っていきましょう。
というわけで、ああまあ一応ね、今年も終わりということで。
うん。
まあ特に何か年末に考えてるわけではないですけれども。
うん。
なんか今年印象に残った例えば展覧会とか、
うん、
歌人とか文化系のネタとか。
うん、
あったらちょっと知りたいですね。
ああそうですね、うん、まあただこう年内に収められるかってところですよね。
番組を
ネタを、うん、なんか来たものを、ね、ああ、ね、年内で回収できるのかっていうところあるけど、
そう分かんないけど、
うん、まあまあ何かあればっていう。
今年の MVP を、
今年の MVP、うん、
ね、僕は毎年決めてますけど。
あ、そうらしいね。なんか奇癖っていうか変わった癖だねそれ。
そう、
うん、
うん、そう、まあ、毎年決めてるよ。
本当に僕はなかったな今年。
今年はだからこれから考えようと思ってます僕。
ああなるほどね。まあでもこれ君は今年は割と制作であんまり外向きになってないからあんまないんじゃない、候補は。
いや、ありますあります。
あ、そう、
うん
うん、
まあその辺もちょっと次回でも、ん、次回か、まあその次でも、
うん、
いつか
楽しみですね。
行きましょう。
うん、
ということで、皆さんのご意見やご感想などは、dice. ちょっと待ってね、なんだっけ。
おい、ブランクがあるな。
dice.caesar@gmail.com ですね。dice.caesar@gmail.com までよろしくお願いします。
いいっす。
ということで、また。
はい。
はい。
はい。あの先祖についてはおじいさんに要注意。
長え。
悪いね、長くなっちゃったね。
いや全然。